底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第271回です。
はい。
こんにちは。初夏のお家からこんにちは。私は金石滝夏アニメーションです。
あ、どうも。はい、レートです。
どうも。
まあ、相変わらずのテレワーク録音ってこと
で。はい。
はい。
今日何ですか？ハングアウト。
ハングアウトをちょっと試してみてますね。
首吊りっていう名前なんですね。
それ、うん、まあ、そっか。前回がディスコード使ってやってて。
うん。
まあなんか、どうなんでしょうね。なんか、まあやっぱさ、その生で話してての話しやすさには当然勝らないじゃないですか。
はい。
で、まあ聞きやすさもさ、当然その、生で撮ってる。まあもともと聞きやすいラジオではないとはいえさ。
そうっすね。聞きにくいですよ。
でも、さらに聞きにくさを増していて、
うん、
どうなんだって思いながら、
まあ。早口で喋ってる男たちの声が途中で飛んだりする。
ずっと途切れるからなんか、すごい聞きづらいラジオになったねって思って。だから他の人たちのテレワーク録音とかもうちょっとちゃんとさ、
マシなんだろうね。
マシなんだけど、何なんでしょうって思いつつ、まあ、
ね。早くもね、ビデオチャットアプリ疲れですよ。
うん。
この短期間に3個も入れさせられて。いろんなやつだから。
一応なんかいろいろ試しながらちょっと良いやつを探そうかなと思ってはいるんだけど。まあそんなことはどうでもいいや。うん、今回が、記録ドキュメント X。
はい。
という、まあ、小説ですかね。
小説、まあ、はい、ルポ。
ルポ。まあ、フィクション。
ドローになる。
ノンフィクション風フィクションというか、フィクション風ノンフィクションというか。
フィクションというか、まあかなり、際どいラインをね。
まあ、いわゆるモキュメンタリー的な、というか、
うん、
形式の、はい、まあ、怪談本というか、まあ、実録怪談本みたいな方向の。
そうですね。これの、だから、Kindle の表紙があるんですけれど、
うん、
まあ、記録ドキュメント X、アスミシー、まあ、これ、アラン・スミシーの文字入りの、
うん、
アスミカナのアスミに、思うに、シーナのシーっていう、なんか、人間の名前が作者になってるんですけど、一応。
うん、
この作品はフィクションですって書いてあるところが斜線で消されてるっていう、
うん、
でその上に斜めにベースドオンはトゥルーストーリーってこう、
うん、
黒字で入ってるっていう、どっちやねんっていう。
どっちやねんって感じですね。っていうスタイルで、まあだからまあそこら辺はちょっとこう、逆に薄ぼんやりとさせた状態の、はい、まあ、作品。まあでもまあ読めばわかるけど、まあぶっちゃけで言いますけど、これをガチの本当だって思う人は多分誰もいないとは思いますけど。
まあまあまあまあ。
うん、とはいえ、まあ、かなりその、なんていうんですかね、実話ベースに限りなく近いようなテイスト。
うん。
まあ、一番近いので言うと多分作品としては懺悔とかに多分近い方向なのかな。
てかまあ、身の蓋もないこと言っちゃうとなんか2ちゃんの、何、おかばんにあかあった、当初あったスレみたいな感じだよね。
そうね。昔あった、本当に恐ろしいところを見つけてしまったみたいなスレッドとか。
ああ、そうそうそう、
うん。
俺のおじいちゃんが人殺しかもし、人食いだったかもしれんのだが、みたいなとか。
まあ、に、ちょっと通ずるような。
だから、なんか、僕らね、90年代生まれ、まあ、ほぼ90年代生まれで、うん、2000年前後から、ああいったものの、こう、薫陶を受けてきたわけじゃないですか。
うん。
まあ、2ちゃん言うたら、まあ、前世紀の、ああいう、リップとかオカルト版に貼られたスレの、を読んで、これ本当は、ひょっとしたら本当なんじゃないかって、恐れおののいてきたわけじゃないですか。
うん。
これを読んだ人にも来るよとかなんかいろいろ不幸が起こるよって言われた時に。
うん。
なんかまあ、恐れおののいてきたわけなんですよ、10代の頃。
そうね。
これを、経てるからまだ、何読めるみたいな。そのリテラシーがあるから、うん、あれと、あれを読んだ時と同じ嫌な感じがする。でもってことは、あ、割とフィクション寄りなんだなってちょっと安心する自分がいるっていう。
そうね。
字が。
うん。
で、これ結構なんだろう、なんだろう、平気なふりして今話してますけど、
うん。
まあ僕割と今年30で、今年、去年30で、今年の今が4月なんですけど、まあ2、3ヶ月前、2月の頭ぐらいに、
うん、
なんかまあレイトさんもお勧めしてたり、リスナーさんからね、この肉地図の怖いものを教えてくれ回で、
はいはい、
途中で読むのをやめたっていうぐらいのメールが来てて、
そうね。
ライカスナイパーさんだっけな。
そう、ね、ライカスナイパーさん。うん、
で、なんかそんなにかいと思って、なんか当時僕自分の演劇の脚本書いてる時に、なんか、うん、なんかそのアイディアに詰まってたんで、なんかすごい刺激の強いもん読みたいなと思って、なんか読んだんですけど、結構なんだろう、いろいろそういう、まあ怖かったり、読むと、なんだろう、 嫌な気持ちになって眠れない余計なやつって、もう抗体ができてると思ってたんですよ、自分の中に。
うん、
ある程度予防接種で待ってて。っていう僕でも結構読んでて、本当に嫌な気持ちになりましたね。
そう。久しぶり。ですね。まあ、いろんな要因あるとは思うんですけど、うん、まあ、その、まあ、ちょっと、紹介だけすると、2014年ですね。
あ、14年、その前なんです。
はい、出版されていて、とても紙の書籍としては、出版されていない、Kindle での、うん、のみ出版されている、作品っていうことになってます。で、作者名がその、アスミシー・イメージっていう通り、この人、これ以外の作品書いてないので、
うん、
何者なのかがマジでわからない人が突然、こう、Kindle って形式のみで出した謎の本っていう状態のもあってのなんか、こう、嫌さみたいなものは、まあ、あるのかなと思いつつ、
見えない。
そう。
気持ち悪い。
そうなんですよ。まあ、ちょっとこの人の正体については、ちょっと後ほどね、話したいんですけど。
え、正体なんてあるんですか？
うん、なんかね、その説があるぐらいです。
へ、うん、
で、はい。で、まあ、一応前に全部で4作、はい、収録されていて、一番最初の、なんかお断りっていうところが、に、
はい、
なんか、まあ、導入みたいな感じで書いてあって、本書は著者が2006年から2012年までの間に収集した4つの事件の記録資料を権利者の許可を得て公開するものですと。
はい。
で、まあ、いろいろその本文中に誤字とかありますがとかっていうようなこととか注意で書いてある
。ゲームのまま収録しました
と。ゲームのままですよっていうことで書いてあるっていう一応形式。だからまあ、その、2006年から2012年までの間に取材した内容ですよっていうことになっていて、うん、第1話。
はい。三崎。
三崎。まあ、ひらがなで三崎ってタイトルなんですけど。
英大がザ・ミッシング。
うん。で、まあ。
かっこいいですね。三崎ザ・ミッシング。
確かに、かっこいいタイトル収納。ちょっと、一つ。で、まあ、やっぱ、多分、その、僕も、そうですし、竹内さんもそう、言ってたし、その、ライカースナイパーさんとかも言ってるような通り、はい、多分ね、この、やっぱ、一本目の三崎の、まがまがしさみたいなものが、う
ん、はい。
やっぱ、こう一発目のインパクトして結構でかいから、
そうっすね。
なんかそこでこう結構毒電波みたいなのやられる感じは多分強いんじゃないかなと思うんですけど。
僕でも実は三崎は割と、うん、まあやだなぐらいで読めたんですけど、うん、その後に出てくるいくつかの話の方でやられちゃった。
ああなるほど。まあそうですね。はい、でもそうね、後の話に行くとまたそれはそれでまだこの方向のネタ来るんだみたいな。
そうそうそうそう。
結構4本中4本が全部 ネタが結構違うんだよね、なんかね。
うん。この後の、まあ、3つのうちのどれかで言うと思うんですけど、うん、なんかその、読んでる側に、こう、悪影響というか、こう及ぼしていく道みたいのが、この4話のうち、4話、それぞれともなんか、その、まあ、現実及び、それを読んでいる、うん、今、私へのリンクの、濃度と、なんか、向きみたいなのが、それぞれあって、
うん
それの濃さでも結構語れるなっていうのはありますね。三崎にもちょっとその要素あるんですけどね。
そうですね。なんか、まあ、だんだん、まあ、てか、ま、基本的には全部、なんだろう、はい、二ちゃんで言うところの、リアルとか、うん、ああいうこう、読んだら、オタクにも行きます系みたいなのがあるじゃないですか。
うん。
まあ、僕らもその、昔で言うところの、さっちゃんの歌聞いたらみたいなやつとかさ、
うん、
なんか、なんですか紫鏡がどうとかさ、
ああ。
まあ、鹿島玲子がどうとかさ、まあ。
ああ。富野の地獄とか。
富野の地獄
は。で、まあ、読んだり、映像する
とか。なんか、そういう系風に連なるようなものを、の嫌さを、まあ、これ、はい、この作品自体が偉いのは、その、基本的にその、なんつうの、その、呪いの部分に関しては全部オリジナルで、
うん。
あるっていう、その、要するに既存のネタをなんかどっかから引っ張ってきてるっていうのはないっていう。
ああ、まあ、だから、くねくねだとか。
うん。
そういうわけではない。
わけではないっていうのはすごい。結構すごいなってところではあるんですけど。
確かにそうだよね。
うん。
だって普通なんか、ホラー、まあ、ホラービデオとか作るにしてもさ、うん、その、まあ、花子さんを今回はやるぞとかさ、
うん。
その、大ネタとかに、まあ、走るじゃないですか。
そうね。
そういったものがあんまないっていうのは、すごい。そうなん
か、まあ、もちろんその、一本一本に対しての、その、元ネタみたいなのはね、
うん。
なんか、うっすらわかるんだけど、
うん。
ただまあ、それの組み合わせ方とかの巧妙さによって、ああ、これは呪われるなっていう内容のものが、ちゃんと4通りあるっていうのが、
うん。そうですね。その感じだよね。これは呪われるな感。
そう。
アンチがこう、挑んでる自分にもこう、上がっていくのが、
うん。
なんか身をもってわかるっていう。
ああ、これはなんかまずいことになる雰囲気があるぞ、みたいな。
はい。
ので、三崎。で、 三崎、まあちょっとあらすじとかは、ちょっと説明しづらいんで、ルポなんでね。
あ、そうなんですよ。ルポですからね。
ただまあざっくり言うと、まあ女の子、三崎ちゃんだって、でいいんだっけ、
三崎ちゃんですね。
三崎ちゃんっていう女の子が、
昭和60年の7月6日に6歳で、まあ兵庫県の、まあ実宅のあるところがちょっと離れたところにある古墳、うん、古墳で失踪したんだっけ、
うん、古墳、まあ古墳で失踪したって言ったんだけど、まあ古墳の、まあ、元古墳のなんか公園みたいなところ。
あ、そうか、そうか。
で、ある日突然失踪したと。
はい。
いう事件があって、まあその事件に関連していくつか起こった、不可解な出来事とか、
はい、
まあその周辺にいた人たちとの取材とかをベースにしてるんですけど、
はい、
まあまずね、この、
あ、
うん、これはもう、その、元ネタがめちゃくちゃはっきりしてるんですよね。
はい。なんか僕、そんなオカルト事件詳しくないんですけど、なんとなく、漠然とはわかります。これ何事件なんですか？
まあ、これっていう、一本じゃなくて、複数の、未解決、
神
隠し事件？
はい。
みたいなのが、まあ、複数あると思うんですけど、まず一番最初のその神隠しの、シチュエーション自体。
うん、
美咲ちゃんがいなくなった実験は、赤城神社主婦失踪事件。
はい。
と呼ばれている、はい、主婦失踪事件ですね。主婦失踪事件って言われている。
あ、ないんですね、うん。
はい。元の事件は、だからその主婦の人が、割と目立つ格好をしてて、ある時に、ちょっとじゃあ一人で、行ってくるっつって、お守りかなんか買いに行って、で、一本道だったはずのところでいなくなっちゃった、みたいな事件があって、で、その後、なんか、探しに行った人もいたんだけど、なぜか見つからなかったっていう、うん、まあ、結構謎の多い殺人事件。はい、それから、これ、ちょっとネタバレになりますけど、一番最後に出てくる、まあ、最後の方に出てくるとある文章。
はい。
まあ、怪文書ですね。
まあまあまあ、まあ、文字の、ひらがなの羅列です
ね。まあ、カタカナのカ
ラーです。あ、カタカナ
だっけ？ひらがなだっけ？こっち、カタ、あ、こっちひらがなだっけ？
あれ、そうじゃなかった？
怪
文書。あ、カタカナか。これ、カタカナだ。
怪文書、手書きで書いてある怪文書は。
あ、はいはいはい。うん、
その後にひらが、全部ひらがなの文章がもちろん入ってるんですけど、
うん、
まあ、送られてきました、なんか、とあるなんか、おばあさんから送られてきた怪文書みたいなのがあって、
あれでも、ちょっとなんかなんだろう。知能に障害がある。
そうそうそう。
知り合いのおばさん。その人のつてで、後ほど、霊媒師を紹介されることになるんだけど、
うん、
その、紹介してくれた人から、
うん、
早く連絡をください、みたいな、
うん、
カタカナだけの文章。
そう。
っていう。まがまが。
そう、なんかね、嫌な崩れ方をして、で、うん、全部カタカナで書いてあるせいで、基本的になんかすんげえ読みづらい上に、若干何言ってるかわかんないみたいな文章が、
う
ん、
そうそうそう
送られてきていて、これはもう完全にカモマイユキちゃんっていう、
はい、
女の子が行方不明になったっていう事件。結構多分その2チャンネルのこういわゆる神隠し失礼とか、
うん、
もう腐るほど。
ミユキかわいそうなやつ。
そうですね、ミユキかわいそうなやつがカモマイユキちゃんっていう女の子のその失踪事件とかだったりとかっていうのとか、なんかあと細かく言ってたら多分他にもめっちゃあるんですけど。
この後にさ、吉野美咲は人殺しっていうさ、なんかの、うん、なんだろう、なんだ、告発文っていうの、
はいはい、
があるじゃないですか。これは、もちろんね、榊原生徒の。
ああ、はいはい。
榊原フォントで書かれてますね。
そうですね。だからなんか、そういう、もう、俺らが実際の事件とかを、そういうので見聞きした中の、まがまがしいやつのまがまがしいテイストを、まあ、しかもこれ今の告発文、その、
はい、
吉野美幸が人殺しって書いてある文章を、あと、なんか、みゆきさんへ、みたいな、書いてある文章、カタカナで書いてある文章とかが、全部、ちゃんと画像で、その、スタンされたデータ出てくるんですけど、それによってね、なんか、やっぱその質感のみが持つ嫌さみたいなのが。
うん。これだから2チャンネルとかではなかった、新しい観点ですよね。うん、まあ、2チャンネルも画像とか貼れるか。
一応あるっちゃあるけど、でもそれでそのまま読むっていうよりは、書き起こしされた文章を読む
こと。文字起こしされたものって感じだったけどね、
うん。なんだけど、この実在感っていうか、
うん、
で、あ、確かにこの感じってなんだろう、嫌だよねっていう。
まあ、オブジェクトで見されると、
うん、
わ、ません。
っていうのが、で、これ、Kindle 本だからっていうのもかなり大きいと思うんだけど、その、
はい、
やっぱこの作品内で結構、面白い部分って、Kindle であるっていうのを最大限利用して、もう、まずこの画像、手紙の画像から始まって、まあ、ちなみにこのみゆきっていう、のエピソード、あ、みさきだね、これ、みさき。みさきっていうエピソードの、一番その最後が、その、まあ、あれですね、なんかこう、全く解読のできないひらがなの謎の文字、文字の羅列。
はい。まあこれ10ページぐらいにわたりますね。
うん。に書いてあって、まあ基本的に多分これをまともに読もうと思う人ってあんまりいないと思うんだけど。
いや、これがさ、なんかわかんないけどさ、なんか何文字飛ばしに読んだら、実はなんか言葉になってたっていう、そのアンダーザ・シルバー・レイクのレコードの文章みたいになったりしたら。
まあ、なくはないけど、さすがにね、ノーヒントでここから文章を抜き出すの無理っていうか。
いや、わかんないですよ。アヤノートに書かれてるあの日付の、ポストの時間をこう、分計算して、それの文字数ごとに読んでいくとかあるかもしれないよ。
なるほどね。
まあでもそこまで読み解こうとする気違いに俺はなれない。
うん、そこまではちょっとって感じではあるけど、まあ、文章が羅列してあって、その10ページ読み飛ばしてって、
はい、
なんとなく飛ばしてって、最後にペラッと飛ばすと、ね、
みゆきちゃんのね、
そう、みゆきちゃんの、こう、ものすごく荒れた、顔の画像が、
解像度の低い画像のアップが、
ドンと出てきて、まあ、要するにこれも、行方不明になった子の、行方不明になりました、的な、こう、チラシの、顔写真って、なんか怖いよねっていう。
いや、これは怖くないっていうのは無理ですよ。
なんかやっぱ怖いよねっていうのの、を、直で攻めてくるっていう。
でもさ、画像が荒くてさ、目がちょっと四角っぽく、エクセルになっちゃってるじゃないですか。
そうね。
これなんか僕の大好きな、乱数放送の、乱数放送ってなんかその、なんだろう、ラジオ局が、なんかその、停波中に、こう、ブーブーってなんかテスト放送みたいなの流してるのが乱数放送ってなんかまあなんか実際にあったりとか、まあその乱数放送ってちょっと怖かったり気味悪かったりするんで、フェイクで作られるのもあるらしいんですけれど、それの乱数放送の有名ななんか映像で、乱数放送自体はなんか実際にあるものなのかもわかんないんだけど、なんか女の人がすごいピクセルの荒い画像でなんか目が本当に黒丸みたいになってて、カクカク動いてるみたいなすごい気持ち悪い映像で、なんか2ちゃんでもね、その動画を貼ったら、なんかその一人だけ違うものが見えて
た。あ、はいはいはい。ありましたね。
あって、フェニスフォモナンバーズステーション
。ペルセポネだね。
ペルセポネ、
うん、ペルセポネナンバーズステーション。
あ、ペニスポネ
って ペルセポネだと思うよ。
あ、そうなんだ。うん、あ、ほんとだ。あ、これちょっと転載されてた。ペニスポネナンバーズステーション。あ、これか。
なんか、一説ではロストっていう海外ドラマのなんか関連動画らしいんですけど、うん。まあね、そのすげえ有名なね、見たら、たか仮にロストとかの関連動画だって言われたとしても、こんなまがまがしい動画つくんじゃねえよっていう。
いや、本当に。
異常な。
あれに近い、あれですね、そうですね、この画像は。
そうね。あ、ペルセポネ。ちょっと、なんか、興味があったらちょっと、まあ実際読んでね、見るのが早いと思うんだけど、まあ嫌な、バッと出てきた瞬間にわっていう画像。
まあ本当に最初のこの、ミサキザ・ミッシングの、冒頭の方で探しています、うん、吉野美咲ちゃんっていうなんかすげえなんかこう手刷りのこうチラシみたいなのがあって、うん、そこの画像ではちっちゃくね、美咲ちゃんの顔はモノクロで印刷されていて、
う
ん、結構そっちの方が若干気持ち悪いさはあるんですけど、
うん、
これのね、ドアップバージョンがこうスクロールしてきた俺たちに、
そうそう、
に出てくるっていう気味悪さが、
まあ、だから階段で言うとこのお前だっていうタイプのやつね、
あ
やつみたいな。
階段でさ、こう見開きでこうバンってくるやつを、
うん、
こうなんだろう、この、乱文からの、この Kindle でのこうスクロール読み飛ばしっていうのから、こう、ってくるっていう、こう、サービス精神。
そうで、これ絶対その Kindle で出すっていう中の、多分いくつか多分その著者の中にアイディアがあって、これ Kindle で出すときにこういう仕掛けをやると紙の本では出せない何かができるぞっていうのがいくつか多分 あって、あえて出してるなと思うんだけど、そのうちの一個が多分これなんですよね。
はい。
紙の本でペラペラってやっていきなりこう、このページに出たとしてもそんなに怖くないけど、
その、
Kindle、
はい、
本でこう、一個一個スクロールしていった先にドンと出てくると、ショックがでかいっていうのは、そう、あ、なるほど、このテイストでやりたかったんだなっていうのは、まあ、発明ではあるっていう。
はい。で、肝心の内容なんですけど。
はいはい。
どうですか、これは。
これね、だからまあ、なんだろう。内容的に言うと正直他の作品に比べるとその既存の事件のそのパッチワーク感が、うん、コラージュ感がすごい強くて、
ちょっとなん 欲張りなんだよね、この話だけ。
そうそうそう。
最初はだからその少女のが神隠しに会いましたっていうなんかその失踪事件、
うん、
ネタから始まったと思ったら、次はその少女の、まあ、死んでると仮定して、霊媒を行うっていうこう、うん、霊媒パートに入ったと思ったら、今度はその霊媒によってこう、なんかの呪い的なものが拡散して、
うん、
とあるちっちゃい村の中で、こう、人が死んだりとか、ちょっと村八分要素とかが入ってきたりとか。
入ってきたりとか。
はい。
なんか、まあ、なんか、こう、生贄的ななんか、こういうことがあったの、うん、みたいなのは匂わせつつ。
うん、あ、そう。そのところどころでね、実はこの美咲ちゃんは、なんだ、失踪なんてしてないみたいな、
うん。
お母さんがやったんだ、みたいな。
そうそうそう。
要素とかもちょっと入ってたりとか。
そう。なんか、まあ、たまにそういうのあるよね。だから、陽子の話は信じるな、みたいなさ。
ああ。
なんか、感じの多分テイストもちょっとありつつの。
被害者家族が一番怪しいって、みたいな。
うん、とか。まあ、だから、神隠し事件っていうものの、いろんな、まあ、神隠し事件の持ってる、こう、それぞれにね、ちょっとずつ本来あるはずの、
うん、
あ、ここ触れちゃいけない部分だぞ、みたいなライン、ものっていうのを、全部こう、取り込むフィクションっていう、テイストではあるんで、それを持って、いや、確かに濃度の濃い、なんかこう、嫌さっていうのもあるし、同時にその、本当らしさ、
うん、
みたいなものって言うと、ちょっとやりすぎてるかもしれない、とも言える。
まあまあまあまあ。いや、でもね、この後に出てくる、まあ、四つ目の綾ノート以外の、うん、結構ドライブ感がすごいから、この後の 2作の、
うん、
2個目と3個目の。
うん、
まあ、まあ、それに比べたら多少は、まあ、1作目としてはこう、イントロダクションとしてはかなりいい。
そうですね。まあ、要するにこういうことやってきますよっていう、
うん。
作品としては。
うん、この三崎だけ、なんか無料で読めるんじゃなかったでしたっけ？
あ、そうなんですか。
だってなんかこの、4つ入りパックは300円で、こう、お得に買えるんだけど、
うん、
他の話、綾ノート以外は単品でこう、単品購入が確かできて。
あ、そうなんだ。
で、1作目のこの三崎だけ、ちょっとね、違ったら申し訳ないんですけど、三崎だけ確か無料で読めたはずなんで、もしね、ご興味ある方は、まずこの三崎ザ・ミッシングだけでも。
そうね、とりあえず。
この味が欲しかったら、こう、1冊丸々購入で。300円払って4話買うっていうのもありかもしれないですよ。
そうですね。はい、正直この内容で300円で全部読めるんだったら全然払う価値はある。
いや、本当ですよ。内
容。怖いもの好きだったら。
うん。はい。
っていうあたりで、まあ、ちょっとね、この後の作品の話ともちょっと繋がってくるところではあるんだけど、
はい。
その、全体的に、
ね、うん、
多分一番近いテイストって、
うん、
放送禁止なんですよ。映像作品で言うと。
はい。
っていうのは、要するにこう、さっき今、そのね、生贄的な要素があんのみたいなこと言ったんですけど、この後の作品も、なんかこう、全体的に、裏側にある、なんかバックストーリーが結構ちゃんとあって、それの中の断片的な何かっていうのをこっちは聞かされていて、表面上はこういうことになっている事件。
うん、
しかもその、普通はさ、その、表面的な要素っていうのが、現実的なんだけど、うん、裏側にオカルトがあるみたいなのが、まあ、オカルトものが結構よくあるパターンだと思うんだけど、こっちの作品って、大半がね、すげえオカルト的な要素で構成されてる作品なんだけど、裏側を読み解こうとすると、これ、うん、ていうか、オカルト関係ないのでは、みたいな。
ああ、そうね。実は、ただ単に陰惨な、なんかその、まあ、それこそね、なんかすごい閉じたコミュニティ内での何か嫌な事件だったんじゃないかしら。
そうそうそう。
だからちょっと僕ら世代で言うとやっぱ日暮らしの泣く頃にとかって結構そういうさ、
あ、
なんかまあ幽霊とか呪いとかの類の事件かなって思ったら実は風土病でしたとかなんか村の飲酒の話でしたって、まあそれ以上のね、もっとでかいファンタジーが日暮らしにあるからちょっと違うかもしれないけど、その感じっすよね。
とかね、なんか、まあそれこそ二ちゃん系の話とかでも、
うん、
ちょっとあれか、あれだけど、なんかその、真偽不明の話を見ていくときのさ、説がいくつかあったときに、
はいはい、
オカルトの説もあれば、でも明らかに人為的なから、ほら、ティアドロフ峠事件って、わかりますか？
なんだっけ、それ。
ロシアかどっか、あ、ソ連か、当時ソ連の、峠で9人が雪山で全員死んだ、みたいな事件があって、それが、テントがあって、雪山でなんかみんな一緒にいたはずなのに、テントが、内側から切り裂かれて、9人が9人とも全員バラバラの場所で死んでて、1人はなぜか全裸になってて、 で、その別の人はそいつが脱いだ服をなぜか着て死んでいて、
うん、
もう一人はなんかその舌を、舌がない状態、パンね、舌がない状態で死んでたりとか、
うん、
なんか多量の処方射線を浴びた状態で死んでたりとかっていう、
はい、
なんか実際の事件があるんだけど、これも、なんかその、オカルト的に見ようと思えばいくらでも見れるし、なんか UFO がどうとかって言えるんだけど、うん、一方で、いや、これ普通に結構なんかその、メンバー間が、での、なんかその狂気みたいなのが、なんか煮詰まりすぎて、こうなったんじゃないかって話もあれば。
やる狂気山脈。
うん。あれば、産地ね。産地が上がったみたいな話もあれば、あとまあ単純にそのソ連の実験だったんじゃないかとかさ。
ああ。
みたいな話とか。
まあ、オタクとしてはその、実は実験だったオチって結構、燃えますよね。
そうね。
なんか。
結構ね、そう、なんか、あの、夢のある。
実験だったとかさ、うん、あの、実はそれはハープのなんか機械でとか出てくると、おってなりますよ。
そうそう。だからなんか、まあ、それ系なテイストをもうちょっと感じさせるような、なんかこう、あ、これちょっと裏側見ると、もしかしたらこれ、オカルトの、でコーティングされてる、実際の嫌な話な、うん。
はいはいはい。まあ、だからよくあるのはあれで、あの、神隠しと思ったら実は北朝鮮に拉致されてましたみたいな。はいはい、
そうっすね。あの、この間の山田くんに誕生日プレゼントあげた時に、あの、
はい、
2冊用意して、
ああ
のうち1冊があの、そう、大林信彦の。
やべ、俺山田の誕生日プレゼントあげてんや、まだ。
もうだいぶ過ぎました
よ。はい。
そう、あの、あれの、大林信彦なんですよ。もう一冊がオカルトクロニクルっていう本だったんですけど、そっち、まあ、あの、二冊のうちどっちか選んでねっつって、まあ、オカルトクロニクルに自分の手元に来たんで、あの、せっかくやが読んでたんですけど、あの、それの中にも、ね、出てきましたね。その、女子高生が、女子高生だったかな、女子大生だったか女子高生だったかが、二人で、なんか、家出かなんかして、
はい。
で、長野だったかな、長野か新潟だかなんかどっかで、あの、うん、海沿いの町まで二人で行った後に突如として完全に行方がなくなってしまって、
うん、
なんか車だけが残されてて、みたいな、なんかちょっとこう不可解な失踪事件みたいなのがあって、どうも調べていくと、これ多分普通、ちょっとこう、その地域、結構北朝鮮のなんかあの、ソ連本部があるぞとか、なんとか話とかとちょっと繋がって、ぽいぞっていうところに匂わせて終わるだけなんですけど、まあでもやっぱそういうことなんですよね。
うん、
っていう、やっぱ現実の事件のいろんなこうね、あの嫌なピースみたいなのがやっぱちゃんとこう、うまいこと組み合わさっているっていうのは。
いるっちゃいるんだけど、うん、結構特に、まあ、この、ミサキ・ザ・ミッシングとか、その後なんだっけ、3話目のやつとかもそうだけど、割とでも、うん、あの、少なくともこの文章上ではフィジカルに超常現象めっちゃ起きてんだよ。
まあね。
あの、美咲ちゃんの幽霊が出てきて、お母さんの首を絞めてたとか、あの、死体、井戸に落ちた死体が消えてたとか、まあ、それはなんか伝聞の伝聞みたいな感じだから、
うん、
どこまでそれを信じるんだよっていう、なんかこう、ところとか、少なくからずあるんだけど、
うん、
割とフィジカルにダイナミックなことめっちゃ起きてんだよね。
そうね。
まあ、定番のなんかその、何、あの、あそこのお家の知り合いの方が、あの、お寺さんだから、もう今夜中にすぐ来てもらえ、来てくれって言うと、で、電話すると、もうその、向こうのお寺さんから、なんかその、いやもうだ、もう電話口からわかるみたいな。電話口から白い煙が出てると。もう俺じゃ無理だから、ちょっともう、あの、俺より、何、能力の、徳の強い、あの、坊さんを呼ぶから、とりあえず耐えてくれ、みたいな。耐えるってどうやって、いや、もうとりあえず耐えてくれ。今、お前の横に、その、わかんないけど、なんかその、悪しき者がいるのはもうわかる。全部、あやつらには見られてる。でも耐えてくれ、みたいに言われるとか、その、寺生まれの T さんシリーズじゃないけど、結構なんかそのダイナミックなんですよね、意外に。ね、
まあ、そこら辺も含めて2ちゃんっぽいんだけどね、すごいね。
うん、僕結構だからその、このミサキ・ザ・ミッシングで、あの、うん、この描写がすごい好きで、そのなんか、それまでって結構その、まあこの記録ドキュメント X 内では、少なくともそのなんだろう、読んでるこっちは、ああ、こういう忌まわしい事件があったのか嫌だなっていうだけだったのが、
うんうん、
そのなんか、その、電話越しで、その怪異がどんどん伝播していくっていう描写がここに一個挟まれることで、なんか、あ、ってなると、その話を今読んでる自分たちにもなんか悪影響ってあるんじゃないかなっていう予感が一回ここでこう挟まれるわけなんですよね。
そうですね。
この、まあ、全体から、この本全体からするとまあ4分の1もいかないぐらいのとこなんですけど、うん、あ、ちょっとやだなっていうのが、その後の話とかでどんどん聞いてくるっていう。
そうね。そうなんですね。はい。なんか、割とこう、 本編中でそのいろんな人から話を聞いて、その人たちの、断片的な話だけを聞いていくっていうスタイルなのもあって、なんつうんだろう、こう一面的にこう、あ、これは全体見ると別にピースが全部出来上がって、大きなパズルが出来上がるっていうもんじゃなくて、その、本当にピースだけが並べられて、全体図は出来上がらないっていうパズルみたいな感じになってて、これ漫画で言うと、あれですね、不安の種の作者の人の、まあ、不安の種の中にも、おちょなんさんっていうね、もう大傑作エピソードありますけど、まあ、おちょなんさんをさらに拡大した感じの、後遺症ラジオっていう
作品。名前は知ってます。
そう、書いてて、これが、その、あらゆる時代のいろんな場所で起こった、オカルト事件っていうか、まあ、怪異を、もう断片的に毎回描いていって、基本的にエピソードごとの繋がりってほぼないんですけど、なのに、どうも全部同じものに端を発してる呪いらしいっていう話なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから、
ビッグなところまで行くってこと？
そうそう。だから、なんだろう、実際の実話を元にしたっていうテイストではちょっとないんだけど、その代わり、もうその呪いの結構元凶の元凶みたいな、もう、なんだっけな、あれ、江戸時代ぐらいまでの話に遡ってみたり、かと思えば、もう結構現代の、割と最近の話になってみたり、でもその人、はい、まあ、ある登場人物が、すげえ子供の頃にあったこの話とか、で、あとちょっと嫌なのは、後遺症ラジオのエピソードの中に出てくるっていうか、後遺症ラジオのその、なんつうの、呪いそのもの、
うん、
なんか、おぐし様っていう、なんか髪の毛の幽霊なんですけど、その幽霊にまつわるエピソードっていうのが、後遺症ラジオプラスっていう、シーズン2の中にある、
はい、
確かね、一本ね、そういう髪の毛の、おぐし様とは言われないけど、その髪の毛に関するエピソードがあって、多分それも、その、後遺症ラジオの中に組み込まれるようなエピソードだったりとかして、なんかそういう。
リバース化が。
そうそうそう。なんか、階段のユニバース化っていうか、でもなんかそれってちょっと嫌じゃないですか。なんか、わかんないけどさ、なんか、兄ちゃんのさ、リアルとかのさ、リアルは違うかな。
まあ、いい
か。
リアル？
なんか鏡になんか、呼びかけたら、呪われちゃって、お寺になんか何日かもなんかこもってみたいな。
まあ、本当になんだっけ、うん。ありますよね。
みたいな話なんじゃないですか。なんか、みたいな話読んだ後に、まあ全然関係ない兄ちゃんの別の人の単発の話読んでたら、うん、あれでもこの話って、この話と繋がんねみたいな。なった時のゾワッと感みたいな。
なるほどね。でも、なんだろう、それこそさっき名前出た、放送禁止とかだったら、うん、もうほぼ誰にでも分かるように、うん、まあ、一本の話の中でも、ってやってたこの振りは実はっていうのがもう、見え見えだよっていうぐらいに、こうなんか、実はお父さんをバットで練習して殺しました、みたいな、こうなんか、どんな馬鹿にも分かるように、こう、最後の5分ぐらいでこう、オチが、提示されるじゃないですか。
そうね、お父さんをジャストミートみたいな、ね。
お父さんをジャストミートとか。だからなんかなんだろう、あれが一番なんだろう、わかりやすいっていう意味での、こう、わかりやすいかつ、見え見えの、こう、極北だと思うんですけど、逆になんだろう、そういう意味で言うと、この記録ドキュメント X って、なんか、少なくとも、俺の、パッと一読した限りでは、別にこの4つのお話が、そんななんか、繋がってるようには見えないっていう。だから、俺がね、もうちょっとなんか、スケベ心とかを出したりしたら、なんだろう、わかんないけど、三つ子菩薩とか、なんだろう、カコイ様、この、ミサキザミッシングの、恒例パートで出てくる、人っていう字を6つ、こう、円状に組み合わせた、語符みたいのがあるんだけど、まあ、コックリさんに使う、こう、まあ、10円玉的な扱いをする語符みたいのがあるんだけど、それが実はなんかこうさ、アヤノートの画像のどれかに1個にこう、よく見ると置いてあったとかなんか、やりたくなっちゃうようなもんなんだけど、俺だったらね、そこまではやんないんだよね、別に。
そうね。むしろ、こっちが血眼になって繋がり探したくなる感じ。だから、明確には多分何一つ繋がってないんですけど、で、まあその一個一個のエピソード自体も、基本的にある人が語ってる一面的な話でしかないんで、特に今回、この三崎一本目のエピソードと、まあちょっとこの後話しますけど、キヒっていう、三本目のエピソード。
はい。ポルターガイス
ト。そうそう、ポルターガイスト騒ぎ、騒動のね。話の2本は、いろんな文章とか、いろんなテキストみたいなのが出てきて、 その一個一個が全然違う真実をこう導き出していて、そのどれもが本当らしいし、どれもちょっと嘘っぽいみたいな、
うん、
どうなのみたいな話っていうのが、なるほどっていう。
そうですね。誰の話と視点を信じたらいいのか分かんないですよね。
分かんないっていうのが、まあ、
怖い。あの、2個目の三つ子菩薩と3個目、あ、4個目の綾ノートに関しては、
うん、
一応その語り手の、語り手は一人だから、
うん、
その、文章がどんどんドライブしていったり、おかしなことになっていっても、まあ、この人はおかしくなったんだろうなとかで済むんだけど、
うん、
その一作目の美咲、
うん、
美咲と、あの、三作目のキキに関しては、なんか、誰の、どこに真実があって、どこに、嘘があるのかが、結構わかりづらい仕
組みになってる。わかりづらいですね。っていうかまあ、パッと読んで、ああ、はいはい、そういうことねってなる人は絶対にないと思うんですけど、いたら教えてほしいんだけど、逆に。
いや、本当に。
いや、結構だから、そのなんか、その謎の解けなさっていうのも込みで、多分、その、実際の、未解決事件の嫌さに多分、限りなく近いんだとは思うんですけどね。はい。だからなんか、俺結構、まあ多分ね、同じようなこと考えてる人山ほどいる、いそうではあるけど、懺悔の次の作品っていうかさ、
うん、
そのリングが生まれた後に次呪怨があってとかっていう、こう、ジェイホラーシーみたいなのがあった時に、まあ、でも懺悔みたいな方向があって、まあ、ボリシェビキとか入れてもいいんだけど、あれ、こう、語りによって怖さを倍増させていくタイプの作品っていうのがある中で、いや、次の鉱脈多分これだよなって思いながら。
ああ、そうだよ。多分、時系列的にはさ、あれ、懺悔の原作ってもうちょっと前だよね、多分。
うん。あ、でも出たの2014年同じぐらいじゃないかな。
なるほど。じゃあ、残影と、この、記録ドキュメント X が同じぐらいに出て、2016年に残影実写版。
そうだね。
が、愛されたって感じか。
確か。残影結構、意外と、残影、うん、あ、ごめん、2012年だったね。ごめんなさい。単行本2012年でしたね。
あ、じゃあ残影の後なんだ、一応。
そうっすね。
なるほど。
うん。って考えると、まあ。
いや、でもこれすごいのは、うん、この後に出てくる、4つ目に出てくる、あやノートのブログ自体が存在してるんですけど、
はいはいはい。
ブログ自体の更新は2012年に、本当に実際にこう、インターネット上にブログがあって更新されてるっぽい。まあ、その、まあ、なんか、日付いじれたりとかしたら、まあ、そんなことはないかもしれないんだけど、
うん、
一応2012年リアルタイムに更新されたブログで、あやノートは更新されてるらしいから、
うん、
これはもうちょっと早いし、その、なんだろう、2年後のこう、出版を目論んで、作ったにしては、ちょっと手が込みすぎてて怖いんですよ。
そうなんだよね。まあちょっとその話、ちょっとアイノートの時にするとして、はい、まあちょっとね、一本ずつ行きましょうか。
一本ずつ行きますか。
はい。という感じで、まあ全体としてもそういうのありつつの、まあ、三崎でしたと。
はい、
三崎なんかあります他、あということ。
いや、まあそんな、まあただ後半に出てくるその、福さんからのこう手紙がもうとにかく読みづらい、読みづらい。
読みづらいね。読みづらい。あ、あとあれですね。割と、最初に読むときにちょっとぎょっとした部分でもあるし、あ、なるほどと思った部分であるんですけど、写真付きで公園紹介するじゃないですか。
ああ。
その古墳のね。
そう。あの写真はなんかすげえうららかなんだよね。
そうそう。なんか、何の変哲もない普通の公園の写真なんだけど、でも確かに、なんていうんですかね。この事件の話込みで、このただの、こう、真っ昼間の公園の写真撮ってみせると、何か、には見えるっていう、
あ、そう。俺逆になんだろう、その、実際にこう、心霊スポットに行ってみた時の感じっていうの。なんだ、怖くねえじゃんみたいな。行ったことないけど、昼間に八王子城跡行ったみたいな感じ。なんだ、ハイキングコースじゃんみたいな、なんか。そういうなんか、そういう逆のリアルさっていうの。
まあ、
なんだ、たっの神社じゃんみたいな。
どうなんでしょうかね。なんか、まあ、俺は結構なんか読んでて、まあ、その別にその写真が怖いとかでは全然ないけど。
うん、このさ、なんだっけ、この神社のこの境内が映ってる。狛犬が写ってる写真があるんですけど、これのなんか手前にこう、おそらく神社のものであるであろう、なんかこのホース、水巻き用のホースがこう、何、ホース巻きに巻かれてるやつあるじゃないですか。
うん、
あれが手前に写ってるこの感じとかの、なんかこう、単なる観光写真でしかない、こう、親しみやすさとかなんか、とてもここでそんな神隠し事件が起きたには見えないんだけどな、っていう感じとか。
そうね。まあ見えないんだけどな、もう込みで逆に怖い。
いや、まあこれはもう、逆にの無限ループが続いちゃうんで。
まあまあまあ、でもまあそういうね、写真の使い方とかも含めて、これさ、俺ちなみになんだけど、俺の持ってる Kindle ってカラーで出せないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
カラーっすよ。
写真カラーなんだ。
写真カラーで、あとね、最後に出てくるドアップの美咲ちゃんの映像が微妙にカラー。
あ、そうなんだ。
そう。
そうそう。
微妙にカラーなんで。
ああ、じゃあまあ、多分カラーで読める人は絶対カラーで読んだ方がいいですね。
うん、あとあれですよ、告発文。榊原生徒みたいな。
告発赤文字
で。赤文字で線が引いてあるって
感じです。ああ、まあそこら辺はちょっとね、まあまあ、俺ちょっと黒黒で読んでるんで、ちょっと多分この後も、本来だったら多分白黒だとちょっとわかんねえ部分とかあると思うんだけど。
ああ、はい。
っていう感じで、まあ、とりあえずは、三崎。
まあ、ちょっと三崎についてまた言いたいことあれば、まあ、戻っても全然いいんで。
そうですね。意外とね、今もう40分ぐらい喋ってるらしい
んです。あ、そんなに
意外と。
全体としてはね、こういう感じの作品ですよっていう。
ですよっていう
で、はい。はい。
で、次が、
この、やっぱ短編集っていいっすよね。トワイライトゾーン超次元の体験っていう、はいはい、スティーブ・バーグとかジョージ・ミラーが監督してる、
うん、
4本立て映画がすごい好きなんですけど、はいはい、あれに似たワクワク感ですよね。
そう
ね。まあ劇場版の世にもあった奇妙な物語とか、なんか、2作目はどんなのが来るんだろうっていう、こう。
そう、まあ、それぞれにテイストが微妙に異なる。で、次が、これ、三つ子菩薩なんか、孔子菩薩なんかわかんないんだけど。
三つ子菩薩でしょ？だって、この式の中で三つ子菩薩、そうか、菩薩か、そうか。あ、孔子菩薩なのかな？
わかんない。多分、明言されてなかった、読んだ感じだと三つ子、書いてなくて、まあ、なんとなく三つ子って読んじゃってたけど、
うん、
どっちなのかなとか思ってはまあいました。まあそれはどうでもいいんですけど、
でなんか孔子菩薩より三つ子菩薩の方がなんかおぞましい感じしない、
音としてはね、
うん、俺なんかおばあちゃんの妹の大おばちゃんが三つ子ちゃんっていう、うん、僕にちっちゃい頃ドラえもんの劇場版の VHS を大量にダビングしてくれたおばちゃんがいいんですけど、
うん、
この三つ子おばちゃんの顔が浮かんでこの感じもなんか、ね、嫌な、逆にこう身内だからこそ嫌な気持ち
に、いや、なんか音としては確かにわかるんですけど、ただ、お札じゃないですか。で、はい、結構昔からあるお札だとすると、その、訓読みってどうなのみたいなこととかちょっと思ったりは。
まあ、そうか。
そう、したりはするんだけど、まあまあいいや、そこは。
まあ、光を媒介にしてのっていう、なんか、ね、うん、まあその、まあ、ちょっと落ち着きな部分につながるけど、っていう代物だから、
うん。
三つ子、光の子っていう。
光の子。
まあ、
ちょっと、いろいろ、多分、いろいろ含まれてるんだけどね。まあ、いいや。で、そうですね、三つ子、まあ、三つ子にしとこう。三つ子菩薩はアウェイ君。
はい。
これもまたいいですね、アウェイ君。
僕、これ、実はね、これめちゃくちゃトラウマなんですよ。
おう。そうですか。
なんだろう。結構こう、三つ子菩薩を読み終わった時に、
うん、
まあ、この本を読んでて、その、SAN 値が上がって、
はい、
いやなも読んだってなる瞬間、あるじゃないですか。
はい、ありますね。
なかなかあの感じに最近なったことがなくて、
うん、
なんかそういったもんないかなーって軽い気持ちでこの記録ドキュメント X を読んだんですけど、
うん、
割とこの三つ子菩薩のもう最後に行くにつれて、あ、ほっちゃらも読んだなって結構ね、本気で後悔しましたよ。久しぶりに。
そうね。まあ一番この中でその、わかりやすくその、完全に狂気の側に行くエピソード
だった り、ね。行くし、見てるこっちにも。
うん、
そう
ね、そうなんですよね。まあ、話としては、その、まあ、三つ子菩薩っていう、お札があると。
はい。
で、その、とあるお札っていうのを目にしてしまうと、なんだっけ、なんか、目が見えなくな
る。3日後に、そう、3日後に、目が見えなくなって、知能が恐ろしくこう停滞して、
うん。
なんか、白痴のようになってしまって、最後、永遠に目覚めない昏睡に、ね、落ちてしまうという。
みたいな、超呪われたお札っていうのがありますと。はい、で、何回
この、事件から始まるんだよね。
そうね。
とある狂人が、まあ狂人とされる人が、そのお札を、うん、目に入っちゃったなんか一般の通行人かなんかを、うん、の目をくり抜きまくるっていう事件、
うん、
発展して、で、その、なんでこいつは突然その、なんだろう、何の、ね、病気でもない人の目をくり抜いたんだろうってなったら、うん、実はそれはなんかその、逆に助けるみたいな、その、
うん、
目をくり抜くことで、その、お札のその呪いの効果を、その、何立つための行為だったっていうのがだんだん分かってくるんですけど。
そうね。で、そのお札をじゃあ本当なのかどうかっていうのを、要するにこう、そいつが本当のことを言ってるのかどうなのかっていうのも含めて調査しようっていうので、はい、まあ、とある研究機関に依頼されて、はい、これがお札の効力っていうのは、まあ、なんか科学的には何か本当にね、
うん、
効能があるもの
なのか。効能が出てるとか。
うん、とか、いうのも含めて調査しようっていうので、調査していった結果、はい、まあ、実際それは効果はあると。
うん、
で、なんだっけ、犯罪者かなんか集めでしたっけ、違う、ホームレスかなんか集めでしたっけ、
ホームレスとか、まあそうね、犯罪者とか、命の価値の低い人間をたくさん集めて、何重にもその、なんかその、何、お札を、
うん、
まあ、自分たちは見ないように、もう当然ですけど、うん、見せて、こう右目だけに見せるとか、左目だけに見せるとか、
う
いろいろこう、性別はどうなんだとか、いろいろこう、実験をしていくと。うん、
まあ、一部分だけ見せるとかね。
はいはい、はい。
やってって、まあ、この人の場合は、大丈夫。この人の場合は大丈夫じゃないみたいなのをいっぱいやっていくんですけど、うん、まあ、結果的に実験していくと、ほぼほぼ、まあ、ちょっとでも目に触れると基本的にはやばいっていう。
あ、でもさ、分けて見せるのは大丈夫って書いてなかったっけ？
あ、なんか、切って、みたいな。
切ってだっけな？割ってとかで見ると大丈夫みたいな。書かれたような気がする。
そうでしたっけ？なんか、まあ、とにかくその、効果の度合いが、思ったよりだいぶ強いっていうのが、
は
い、やっぱ分かって、で、はい、かつ、ま、人の、その、研究者のうちの、まあ、誰か一人、はい、ちょっと明言されないんだけど、誰かが書いている手記の体裁を取っていると、はい、いうことなんですけど、で、誰かに対して語りかけていて、はい、ことのテーマっていうのを全部詳細に語っていくっていう文章になってるんだけど、
はい、
まあ、まず仕掛けの部分だけで言うと、
はい。
まあ、すげえわかりやすく言うと、まあ、バイオハザード好きな人だったらわかるん
ですけど。あ、ですよね。
かゆうまノート。
かゆうま。かゆい馬ですね。
かゆい馬。はい。まあ、まあ、通称かゆうまノートですね。はい。
読んでと思ったんですけど。
はい、
かゆうまですよね。
完全にかゆうまノートで、これ、まあ、知らない方のために一応説明すると、バイオハザードの中で、まあ、要するにこう T ウイルスっていうその、ゾンビウイルス、に、はい、研究をしていたアンブレラのね、研究者の人っていうのの、ノートっていうのがそのゲーム中で手に入るんですよね。
はい、
で、その、文章っていうのを読んでいくと、まあ、全体としては基本的にその手に入る文章みたいなのはその世界観の誇張のために行われてて、こういう設定ですよとか、こういうことがありましたよっていうそのバックグラウンドの説明になってるんですけど、
うん、
そのうちの一個が、研究者が、まあ、その T ウイルスっていうのに感染していった場合どうなるかっていうのの研究になってるんだけど、それが、当初は結構冷静な文章で書かれてるんだけど、だんだんと、文字が要するにこう、漢字とひらがなとね、まあ、いろいろ混ざってる普通の日本語の文章が、うん、だんだんと、ひらがなが多くなっていって、で、どんどんその明らかに知能がやっぱ低くなっていく文章になってて、
一番最後に。
そう。でも行くとこ最後の最後まで行ったら、一番最初すごい理性的な文章書いてたやつが、かゆい馬っていう文章だけ残って終わるっていう。
はい、
すごい、なんて言うんだろう、こう、やっぱ、なんですかね、まあ、アルシャンロンじゃないけど、なんかこう、かつて知能があった人の知能が落ちていくっていうのが、
ショックですよね、やっぱ。
そう、こういう、っていう文章の書き方っていうのによって、なんかすごい嫌な印象を残すっていうのは、結構一時期、その、2ちゃんとかでも、その、超ね、バズったっていうか、当時バズったって言葉なかったけど、なんか、ミーム化した、
はい。
こう恐怖描写のうちの一つだったわけなんですけど、
かゆうまってね、なんかそのかゆうまっていう4文字だけがちょっとカッコわらみたいな感じで、もう扱えてる状態に完全にもうなってますけど、
うん、
最初にやっぱかゆうまショックって結構あって、
うん、
あの文章実際バイオハザード内で読んだ時のショックって結構やばかったん
ですよ。やばいっすよね。
うん、あとやっぱバイオハザードのあのガンサバイバーっていう、
うん、
ガンコンでやる一作目のゲームとかだと結構なんかその人間の子供に、なんかその、苦痛をなるべく与えた状態で、なんか T ウイルスを入れるとタイラントにできるとか、タイラントだけどなんかできるとか、その人体実験系のすげえイルな文章がたくさんガンサバイバーにあって、こう読んでいく、こう読者の脳がどんどん被爆していく感じ、ものとしてはやっぱこの三つ菩薩に結構通ずるなっていうのも。
そうっすね。まあ実験自体が結構エグいんですよね。
うん。
それ眼球くり抜いてうんぬんとかって言うんだけど、結果的にその、まあ、いろんなちょっと人間関係のいざこざがあって、
はい、
その、研究相手の、
娘さんにね。
娘さん、幼い娘さんに見せて、うん、なんか事故を装って見せるんでしたっけ？
うん。
で、見ちゃった以上、この後この子が白痴になっていくのを見届けるのか、それとも知能を保った状態で、目をくり抜くのか、どっちかっていう選択を迫られて、悩んだ末に、我が子の娘の、我が子の目をくり抜くっていう。
だから、ここの描写が本当に嫌で、
うん、
結構なんだろう、改めてなんかその、言葉にするとなんか、まあ、割とありがちな残酷描写かなと思うんですけど、結構読んでる時のなんかこう、嫌さが半端なくて、
うん、
その、娘さんっていうか、その娘さんのお父さんは、なんか執刀医なんですよね、
うん、
確か、
うん。
この実験の中での。
うん、
で、執刀医だもんだから、自分の手で、その、娘の眼球をこう、これから、ほじくり出さなきゃいけないんだっていうことを、悟った時の絶望みたいなのがすげえ細かく描かれてて。
うん、そうね。
やばいんですよね。
そうね。その、まず、そこの嫌さっていうのがやっぱ結構。
福蔵の博士ですね。
うん。 かなり強くちゃんと描かれてて。
片目から見ても奥園博士の憔悴は明らかで、落ちくんどんな目に正気がなく、胸中の反問はあまりあると思われました。何する愛する一人娘の眼球を自らの手で摘出せねばならないのですから無理もありません。ひどすぎるだろ。
っていうのがなんか淡々と書かれてる文章。
ちなみにその手術は、なんだろう、これ途中で、なんか博士の絶望が強くてなのかな、それとも、博士自体の知能の低下が始まった。
博士自体が多分見ちゃってたからっていうことな
んだ。だからなのかわかんないですけど、うん、片目の摘出は大丈夫だったんだけど、右目の摘出はうまくできたんだけど、うん、左目の摘出をするときに、そのなんか摘出をスプーンでね、こう、眼下をこう、なんかぐちゃぐちゃやっちゃって、
うん、
やっちゃったことで娘はもう脳が損傷されて死んじゃいましたっていうオチがつくんですけど、嫌、うん、だーって。
なんか、あれですね、高橋博監督の、恐怖の、脳みそいじくりシーンとかもそうですけど、はい、なんか
脳みそいじくりってなんであんな嫌なんでしょう、
なんなんですかね。ハンターハンターのアリの、あれとかね。
何のアリ？
ハンターハンターのキメラアント編の。
わかります。クチュって言
うんですよ。クチュクチュとか。
なんか、脳って、なんか脳自体に痛覚ってないらしいんですよ。
ああ、そうらしいね。
だから、例えば自分の脳、なんか麻酔かけられて、頭開かれて、脳をこう、ぐちゃぐちゃやられても、うん、そうなんだろう、痛みは感じないと、
うん。
感じないんだけれど、どんどん自我が崩壊していくらしいっていう、その嫌さ、うん。
そうね。
なんなんでしょうね、脳ぐちぐち系の嫌さ。
嫌ですよね。電気信号を脳に直接流したらさ、恐怖でもすごい嫌な描写としてあったんだけど、あーっていう声が、なんか、勝手にダウン出るんですよ。なんか脳に一、ちょっと刺激を与えると、何それっていう。
うん。
そう。
だ僕はソー3で、荒小路で、克服、何脳外科手術シーンをこう、荒領事で見るまで、うん、結構脳ぐちぐち系マジでダメだったんですよ。
そうね。
ソー3を見たことによって、もう大丈夫だみたいな。
まあ、ソー3はさ、もう、なんつうの、あそこまでやってると、なんかもう逆にグロく感じづらいっていう領域だったりするんだけど、うん、そう、なんかね、恐怖とか、ハンターハンターのやつとかは、ちょっと本当になんか嫌な描写なんですけど、はい、まあ、そういうのもありつつの、あれですね、まあ、三つ子殺しに関しては、さらに、その後に、はい、いや、やんだろうなって、要するに、三崎を見た段階でさ、この本が仕掛けてくることっていうのをなんとなく察してるからさ、
はい。
こいつやるぞって思ったら、まあ、一応ね、まあ、落ち言っちゃいますけど、最終的に、この、文章を書いている、何者か。っていうのが、まあ、その研究対象の相手の、パートナーも死んじゃいました。つって、で、この人自身の文章も、まあ、僕ら読んでる最中だんだん気づいてくるんですよね。
1ページ目、から、
うん、
ちょっと、三つ子菩薩の菩薩だけカタカナなんですよ。
そうね。
まあ、菩薩か三つ子菩薩かわかんないですけど、光の子って書いて、その下は菩薩が毎回こうカタカナで、あ、なるほどね。1ページ目の段階だとそこだけしか、
そう
漢字が書けない描写ないから。
だからなんか、あんま難しい漢字だから。難しい。
っていうのが、2ページ目になると、逮捕の逮っていう字がカタカナだったり、
うん、
谷中界隈の、界隈の Y っていう字がカタカナだったり、ああ、まあ難しい字だからわかんない。ねっていうなんか、あ、この人は、そういうリアリティかと。
うん、
難しい字を、こう、カタカナでこう、置いちゃうっていう、こう、手記の、こう、手書きの手記を、うん、本にするにあたって、打ち込んだんだろうなっていう、うん、なんか、そういうリアリティを演出してんのかなっていうのが、うん、だんだんとね、
そう。
難しいで、なんか書けないのが、どんどんこう、タワごとのタワーとか、
うんう
ん、どんどんその、カタカナに、漢字をカタカナにで書いてる描写がどんどん増えてい
って、増えていって
同時に。
なんならその漢字は書けんじゃねえかっていう感じも、
そうそうそう。
だんだんこう、あれ書けてないぞってなる。
これだから、それこそ一回読み終わった後に、どんどんこう、最初のページからこう、どんどん左にスクロールしていくとわかるんですけど、どんどんね、カタカナのね、割合が増えていくっていうのはね。結構なんかその、現代音楽とか、なんかその、うん、ちょっと前衛アートみたいな感じで、なんか時間芸術として面白いんですよ。僕の大好きな、現代音楽家で、
うん、
ウィリアム・バシンスキーっていうなんか現代音楽家がいて、
うん、
この人が、911テロをニューヨークでこう、自宅のアパートから目撃して、なんかその、ビルとかが崩れていくのを見た時に、
うん、
から発想したなんか、ディスインテグレーション・ループスっていう2004年かな ?2003 年か4年の作品があるんですけど、
うん、
そのシリーズ何個か出てるんですけど、それの、うん、が、なんかその同じ、なんかフレーズ、トゥーン、トゥーン、トゥーンってなんかちょっとなんか重い電子音のフレーズが1時間かけてどんどん崩れていくっていうなんかその現代音楽があるんですけど、ちょっとそれに近いようなこう逆ボレロっていう、 なんかこう、どんどんこう、地帯していく感じっていうの。
うん、そうね。
なんか割とこの三つ子菩薩から感じられて。
気づいたら壊れてたみたいなね。
うん。壊れのね、パラメータが本当うまい具合にこう、何、比例っていうか、反比例っていうの。
そうそうそう。で最初に気づいて
る。ね,
ね、気づいたらもう完全に、あれもう。
あれ
かけて、あ、かけてないこの人もう文章ってなって、壊れていくっていう。
なんかね、どこだっけな、ね、486ページかな、
うん、
で、なんかね、同じ、何文章のが2回出てくるみたいなところがあるんですよ。
はいはい、はい。
なんかちょっと、まあ、今、見られなかった、発見できなかったんですけど、
うん、
今同じこと2回言わなかった、みたいなのが、
うん、
一発目にこうパンって入るところが結構なんかその、三つ子菩薩ファンからすると、来たぜっていうなんかこう、あ、今展開変わったなっていうなんか、なんかこう、一見同じように見えるんだけれど、こう、マニアからすると、あ、ここでベース入ってくんだよな、みたいな、そういうこう、グルーヴ感を醸し出してていいんですよ。
そうね、なんか、そうなんだよね。なんかだから本当にこう単純にさ、なんかこう、まあ、アスミン氏さんが、まあ、仮に完全アマチュアの人で、たまたまこれを思いついて書いた、だとしたら、
うん、
マジ天才じゃない、この人っていうことになるわけなんですけど。
まあ、いろんなね、まあ、だからその、かゆうまとかいろんなものからの、こう、まあ、継続にある、
うん、
剣族か、剣族の作品であるっていうのは、なんかわかるんですけど。
わかるんだけど、その嫌さっていうのを、でもこのさ、そもそも三つ子菩薩って存在自体の、
うん、
話は、まあ、かなりこう、リアリティを持ってっていうか、その、オリジナルのアイディアとして書い出しているし、これ、まあ、言っちゃうと、アイディアとしては、あれなんですよね、リングの、小説版の方のリングの、設定で、まあ、螺旋とかにも繋がっていく、網膜から入ってきた情報っていうのが人間の人体に何か影響を与えるんだっていう、科学的な説明が一応あるんですよね。
じゃあ、鈴木浩二が割と元ネタっちゃ元ネタ？
うん、おそらく、そうだと思う。その、リングのビデオでやってたことっていうのを、何か別のものに置き換えていくっていう中で、お札、お札？ごめん、お札ね。お札に置き換えて、で、それをこう、ちょっとこう、かゆうまとかいろんなものとこう、ミックスしながら、やっていってんだろうな、とは思うんだけど、まあ、まあ、も、やっぱ、ドリームデックス全体に言えることですけど、元ネタがこれなんだろうなっていうのは分かったとしても、作品そのものの価値は全然減じない。うん、むしろよくその、はい、この要素をちゃんとうまく作品化したなっていうか、
うん、
なんなら、これ嫌だよねっていうのはみんな思ってるんだけど、それを作品に落とし込むとこまで誰もやってなかったっていう。
そうね、だから、まあ、どんな長くてもね、まあ、2ちゃんのスレ1個分とか、
うん、
まあまあまあ、が、まあ、関の山でしたけど。
そう。それをちゃんとこういう体裁でこう、作れてるっていう時点でね、やっぱ。
うん、まあ、2ちゃんには2ちゃんの良さはあるしね。
もちろんある、
ね。まあ、今作だと、まあ、最後のアヤノートとかブログの良さとかがすげえ出てる作品ではあるんですけど。
そうっていうあたりとかも含めてのこう面白さ、
面白さです。
で、まあ言いますけど、注意文っていうのがね、
ラスト
ページで前に出てきて、
ね、飛ばしましたからね、本当に嫌で、
はい、
この後にまあそのね、完全にそのこの書いてる人の文章がこうどんどん壊れていって最後。3日ほどの後には完全な超右近水に陥り精神の死に至るのです。こうした作用は非可。で終わるんですよ。
うん。
まあだからそういう、かゆうまをエンドじゃないですか。
そうね。まあ文章が完全に途中で終わるっていう。
で、その次のページをめくると、本書簡は、故、ゆり翔子様の生前の意思に基づき、ご遺族の許可を得て公開したのです。で、その次にある、スクロールすると、うん、注意、時効に掲載した図像、ん？図像は、書簡とともに発見された五譜の、五譜でいいのかな？断片から全体を復元したものです。閲覧は事故の責任において十分に注意して行ってください。これによって生じているいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。で、だから、今までね、この三つ子菩薩の中で散々いろんな人の脳を破壊してきた三つ子菩薩の画像が、この次に載せてあるよって言うんですよ。いらんことするな
って。そう。載せるよって。で、閲覧せずに次に進むっていうね。
そう、閲覧せずに次に進むっていう、こう、スルーすることもできるよっていう。
うん、
さあ見ますかみたいなこう迫られるわけなんですよ。
やるんですよね。でこの感じはまあね、リングとかだとまあ、強制的にさビデオ全体見せられることになるわけだけど、本当にあった呪いのビデオ
も、
まあ、2から主に多くなる作られるパターンなんですけど、
は
い、そうこの一番最後の作品に収録されているエピソードの中に はい、このエピソード今まで見ましたねって、こんだけ呪われた人います。で、見ると大変なことになります。っていうビデオ今から流すけど自己責任ねっていう、自己責任系ビデオっていうのが登場するんですよね。で、それ本当に呪いビデオ2から登場するんですけど、で、まあ定番化するパターンなんだけど、
はいはいはい。はい、
のパターンですね。
うん、はい、見ました俺はもうね、嫌すぎて次に質問しちゃいましたよ。
あ、本当ですか。
次に質問押して、ちょっとこうなんか3分の1なら大丈夫って書いてあったから、
はい、
ちょっと指でこう半分っていうか3分の1ぐらいスクロールして、あ、こういう感じのね、おささんだね、つって。
あ、一応僕は完全に今開いてます、ちなみに。
お。
いや、出します今。
あ、
うん。これすごいよくできてるんですよね。まあ、よくできてるって言
い方もあるんですけど。見てー、でも見たらな。どうかな。
これって僕、その実態を見せるのって基本的にはまあ無理っていうか、
うん、
その要するにこう、リングの偉大な部分って、そのリングで呪いのビデオっていうものを本当に見たら死ぬビデオだと思わせるクオリティのビデオを作ったことにやっぱあると思うんですけど、はい、
うん、
でそれ以外の作品って、例えば同じ J ホラーの中で言うと感染っていう作品とかあったんですけど、
はいはい、
あれとかだとなんかその見たらとんでもなく驚愕するようなぐちゃぐちゃになった人間っていうのを、
うん、
こう見た人のリアクションのみで描くんですよ。
うん、
でそれってこう、まあ、逃げ方としてはなくはないけど、
うん、
基本的にはやっぱその J ホラーやる以上は基本的にはそこを描いてやっぱなんぼ、まあ、ブラウィッチみたいな逃げ方ももちろんあるんだけど、
ああ
でもやっぱその多分 J ホラーやっぱ作ってた、まあ、前なんかのエピソードの時に話しましたけど、J ホラー当時作ってた人たちが、ブラウィッチプロジェクト見た時に唯一不満だったのは、あそこまでやったのになんで魔女を映さなかったのかっていうポイントなんだけど、あれってまあ要するにこう映すと台無しになる可能性リスクをかなり背負うことになることを分かって多分見せてない
わけじゃ
ない。ってなった時に三つ子菩薩も実物見せた時に、ああこんなもんかってなる可能性って十分にあるわけで、見せないっていう選択肢いくらでもあるんだけど、
うん、
それを実際にだって作ったわけですよ。まあ、これがまあ完全にフィクションだとしてね。
うん、
ってなった時の、このお札は確かにでも、いや。
ちょっとじゃあ、これ聞いてる見たことないリスナーや、怖くて見れない僕のために口で説明してください。
口で説明すると、まあ、まず文章が書いてあるんですけど、中央、ざっくり言うと、全体のうちの 80% がまあ中央部分を占めてるんですけど、はい、
うん、
中央部分のその、まあ、なんだろうな、ちょっと曲線、うっすら曲線で上部、うん、10% 分、下部 10% 分ぐらいがこう曲線でなんかこう書いてある。分けられてる。
文字が。
分けられてる。
ね、これね、僕なんかその、Kindle ってなんかダブルタップとかすると、上の方にヒュンってやってこうページ送りができるじゃないですか。うん、
はいはい。
ちっちゃいサムネでチラッと見たことあるんですよ。
はいはいはいはい。そうですね。だから。
なんか、お守りの札っぽい感じ。
そうです。完全にお守りの札っぽいやつなんですけど、まあ、線がこう引いてある。で、まず、一番大きい特徴で言うと、引いてみると、全体が、うん、仏様の、
うん。
仏様っていうの、まあ、仏様のお顔のような模様、絵柄になってるんです、ちゃんと。
まがまがしい。
で、仏様の顔が描かれている、その仏様のお顔の中には、大量の漢字の、お経のような文章が書かれてる。うん、ただ、そこに書かれてる文章もね、なんか恨むみたいな感じ書いてあったりとか、霊みたいな、なんか離れるとか、離脱とか、うん、なんとかって、なんかその、うん、要するにこう、なんかろくなことにならなそうな感じの羅列になってるわけ。
うん、
で、一番その顎の部分がまあそのあって、顎の下の部分が空白になってるんですけど、その空白の部分に、逆側から読む、要するにこう昔のあの看板、昭和の看板みたいな感じで、右側から読むように、三つ子菩薩って書かれてる。
なんて書かれてるの？
三つ子菩薩っていうふうにこう書かれてる。
あ、ちゃんと書かれてる。
はい、左から右に読むんじゃなくて、右から左に読む形で三つ子菩薩と書かれていると。で、上の、仏様の、こう、まあ、おでこの上ね、まあまあ、髪の毛っていうか、の部分に当たるところの空白に、はい、これも、右から左に読む形で、願いを叶うる。だから願いを叶うる。願いを叶うるっていう風に書いてあるお札。
なるほど。
なんですよ。 で、だから、別に人のことを呪うよっていうふうには特に書いてなくって、むしろ。う
ん、実際、わかんないけど、見た人はね、幸せのとこに行けてんのかもしれないし。
そう、なんか、そう、ご利益がなんかあるお札のようではあるんだけど、その、パッと見た時にまずこう、顔になってるっていうのと、
うん、
その感じと、あとでも一応なんか良きもののようにも書いてある、ところも含めての、まがまがしさのパーセンテージはかなり高い。
え、その、願いは叶うるって嫌ですね。なんかその、なんだろう、呪いのものにさ、一見いい言葉が書かれている悪意みたいなの、俺すげえ気持ち悪い。
ちょっとそこだけ見る？見えるかなこれ。
あー、なるほど。
はいはいはい。
本当だ。
そう、願いを叶うるっていうね。
うん、これから一生、こう、三つ子菩薩の、何、姿をこう、何、あの妄想しながら恐れ物の日々が続く。
それ下手すると実物見るより恐ろしいかもしれないから、
ね。いや、僕ね、違うんですよ。あのね、前に、なんだろう、あの、なんだろう、ちっちゃい頃って、あの、呪われるって言われたもんってめちゃくちゃ怖くて見ないじゃないですか。
うん、
である程度大人になると、バカ言え、みたいな。どんだけの人がこの作品を見てんだよ。見るわって、まあ、呪いのビデオとか見るようになるじゃないですか。
うん、
それこそリングとかもさ、あ、本当に小学生の頃とかってリングって見たら、え、これテレビで放送してるけど見たら死ぬのみたいになって、
うんうんうん、
ちょっと見れなかった感じもあるけど、まあ、中学生ぐらいになると、いや、でもこんな放送とかしてるぐらいだし、みんな死ぬだろうと思って見るようになるじゃないですか。
そうね。
あのね、さらに大人になるとね、今後俺が不幸があった時に、あれを見たからなんじゃないかって関連づけてしまうリスクについてね、考えるようになるんですよ、やっぱ。
ああ、まあ、精神の弱さみたいなものに気づき始めるね。
あの、メンタルにちょっとね、ほつれのあるね、人間からすると、私のような人間からするとね、ああ、絶対あの時三つ子菩薩見たからだってね、なんか、この後おばあちゃんとか死んだりした時にね、
なるほど
思うんですよ、絶対。
まあ、前、結構前ですけど、あの、心霊スポット行った後に全員体調を崩した事件とかありますからね。
そうですね。俺もね、多分あの後からちょっとね、不幸が続いた感じがするんですよ。おじいちゃんも死んだし。
うん、なんかね、そういうことが ないとは言えないからね。
俺の写真だけなんか顔が崩れたり、上下が逆さになってたりしてたし。
ありましたね。それこそ八王子城跡行った時に
ですね。城跡で。
そうそう。
ね。
あるからっていう話。
はい。
ですね。はい。これが、
まあ、怖い。
三つ子菩薩。
この言って怖い。
ちなみに、今、聞いててちょっと思い出した。別に関係ないけど、だけどさ。
はい。
その子供が信じるじゃないですか。そういうのって結構素直に。うん、で、僕も確かに小学生の頃とか、なんか、こう、そういう恐ろしいものとか、さ、うん、見たら死ぬとか聞いたら死ぬみたいな話って怖がってたんだけど、僕、大学の時に映画作ってたんですけど、英検で。
はい。
で、函館で、やってたんですけど。うん、で、ホラー映画撮ったんですよね、一本目。で、大したクオリティって高くないんですよ。
うん。
クオリティ高くないんだけど、いわゆる J ホラーに頑張って挑戦しようと思って、20分ぐらいの J ホラー作ったんですよ。
はい。
で、それタイトルが、その音が聞こえたらっていうタイトルだったんですよ。
うん。
で、鈴の音、だとか鈴を神社で拾っちゃって、それから、その拾った人の周囲で人が消えていって、なんかまあ死んだり呪われたりしていくっていうの話だったんですけど、
うん。
まあ、要するに鈴の音で怖がらせようとしたわけ、当初。うん、
まあ、チリンみたいな。
チリンみたいな。で、まあ、そんな効果的じゃなかったですけど、まあ、やったんですよね、それを。
うん、
そしたら、でもね、本編中で鈴の音って結局鳴らさなかったの、いろんな事情があって。
お
だから、実質的に鈴の音をちゃんと鳴らしたカットが、ワンカットもないにもかかわらず、大学内で上映した時に、小学生の子とか結構地元のね、小学生の子が見に来てくれてて、うん、結構みんな怖がってくれてたんですよ、一応。
うん、
で怖かったとかってアンケートに書いてくれてありがとうと思ってたんだけど、その中の一人に、アンケートの中に、音聞こえちゃったんですけど、どうしたらいいですかって書いてあった。でも、鳴らしてないのよ、俺。
でもそれ、制作者側としてはさ、もう最高じゃない
ですか。いや、そう、こんなに嬉しいことないけど、逆に大丈夫この子と思って。でもアンケートって、無記名のアンケートだったから、わかんないんだけど、絶対字面的に確実に小学生なんだけど、
うん、
そう、っていうことがありました。あ、ちなみに、ちょっと、まあ、あえて言わないけど、その音が聞こえたらの、エンディングテーマを書いてくれたのは、今現在日本で一番売れてる某トップアーティストなんですけど。
ああ、ね。お野菜とか。
ええー、まあまあ、まあ、
お野菜とか果物の歌でおなじみの。
の某ね。はい。まあ、ちょっと、その話は、なんか、いつかできる日が来たら気もしますけど、ちゃんと。
ガチのトップアーティストっ
す。ガチのトップアーティスト。これ全然、品育とかじゃなくて、言っても別に面白くないぐらい、本当にちゃんとトップアーティストなんです。まあいいや、それは。っていうね。
出したら、まあ、っていうより上ですもんね。出すると。
そうね。うん。まあ、っていうね。まあ、大学時代のエピソードとか、まあ、まあ、それはいいんだけどさ。あ、だから、なんか。
三つ子菩薩は、なんか、僕最近 チェルノブイっていうあのドラマを見たんですけど、やっぱあれに近くて、すごいなんかその、被爆とかにすごい近い嫌さがあるなと思って、チェルノブイリとか、まあ実際のあのね、チェルノブイリの原発事故を元にしたドラマなんで、まあ、史実と同じなんですけど、うん、最初はなんかさ、まあ火事だろうってみんな火事見物とか、それこそ消防士の人が、なんかその、あの、何、メルトダウンというかもうメルト大爆発を起こした炉の消火に当たったりして、最初はなんか暑いなぐらいだったのが、なんか近くの黒煙を触ったりすると、急に体が大やけどして、皮膚が、膨れが起きたりとか、近くにいた人がどんどんこう、数週間とか数日単位でもう顔が崩れて亡くなっていく、
うん、
まあ、大病っていうかまあ、そのまあ被爆ですよね。
うん、
なるっていう、その、何次元差、次元差人体破壊描写の嫌さ。
そうね。
っていうのがやっぱこの、三つ子菩薩の肝なのかなって、すごい。
そうっすね。だから。
見た瞬間にさ、なんかこうね、あの、脳が弾け飛ぶとかだったら、まあ、そこまで来ればって感じじゃないですか。
うん、
この、いずれもう崩れていく人体を見て、それに対して絶望するっていう、こう、やっぱ一番人にとっての絶望ってでかいんだなっていうのが。
確かに。
よく描けてるなって。
そうっすね。また結構短い作品なんですよね、その全体から言うと。
ああ、まあまあまあ。
でもなんかすごい、濃度の濃いね。嫌な。
嫌な。
なんか変えたね、こんな
の。だから、あれ、今、三つ考察見ちゃった。でも確かに今、一瞬見ちゃったんですけど。
うん。
あれっすね、本当に仏様みたいな。
そうなんですよ。
なんかこれね、あの目と口の場所がなんかその口紅となんか口紅となんだろう、アイシャドウっていうのなんか、
うん、
が黄色になってました。
そうですね。まあ僕ちょっと白黒なんでそこは分かんないんですけど、はい。
あの今まがまわしいですね。今見ちゃったんですけど、これで俺も3日後に。
まあじゃあ。もし、あの、それで3日後になるんだとしたら、あの、俺もう結構、あの、3ヶ月ぐらい前に多分やられてなきゃおかしいけど、ね。はい。ということで、まあ、三つ子菩薩が、2作目と。
はい。
いうことで、次。
いや、やで。
まあ、これ結構対策の類だと思うんだけど。
はい。三つ子菩薩だけ、あの、やっぱ一続きの文章なんで、まあ、一続きの文章と最後の一発のこう、ものっていう、一番潔い作品ではありますよね。
確かに。
はい。
まあ、あの。
まあ、
うん。うん。で、次が、キヒ、カッコ仮。
これもなんか、英語だと、ザ・イビって書いてありますけど。
まあ、ジ・イビ
ジ・イビ。
わかんないけど。イビっていうのはね、わかんないんだよね。俺なんかさ、Google 検索今してみたけど、そこって書いてあるんだけど、ラテン語で。でも、ラテン語だとさ、そもそもジってつかないでしょって話で。
ああ。まあわかんないですけど、キヒイビ、これなんだ、キビキの木に避けるっていう字。
そうですね。まあキヒ、まあ避ける、まあそうですね。キヒって言葉日本語ありますよね。まあね、避ける、忌まわしく避ける。
はい。はい、のカッコ仮
っていう
の。これがやっぱそのなんだろう、形式としてはすごい、まあ、パッと見すげえ面白くて、全部こうパソコンにね保存されたドキュメントファイル形式なんですよ。
う
ん、
そうですね。まああの一足先にあれですよね。何でしたっけ、昨年の。あの、全編パソコンで行われる。
サーチ？
あ、サーチ、サーチ。あの、サーチを一足先に、あの、テキスト上でやってるみたいな。
あ、でも別にサーチほど、なんかこう、これは動画ファイルとかあったっけ、これ。
いや、動画は別にないですよ。ないですけど。だからまあ、テキストの中で、その、パソコンの中に含まれてるテキストファイル、まあ、メールとかも含めてのテキストファイルっていうのを展開していく、うん、その、一個一個フォルダごとに展開していくっていう。
はい、
形式を取っているので、その、各フォルダーの中に含まれているファイルっていうのは、必ずしもその、同じ人が書いたフォルダーとかじゃなくて、その収集した情報のフォルダーを一個一個開けていくみたいな感じなんですよ、形式が。
で、最初だからフォルダー返しの式だったのが、その次だと、最初はドキュメント、うん、.doc っていうドキュメントファイルだったのが、あの、フォルダー返しと .txt っていうなんかテキストファイルになって、あの、急に横書きになって、あの、フォルダー返しととはみたいな、ちょっとなんか、ウィキペディア的なこう文章が入ったりとか。
そうね。なんか、ま、辞書面のなんか話みたいなのとか。うん、まあ、何かリサーチした、その科学的な何かとか考察とかの、その、
うん、
まあ、そのメモ書きみたいなのが、出てきて。
うん、まあ、実際に僕らがね、パソコンを使ってやってるようなことが。
そう。このメモ書きがね、絶妙に本当にメモっぽいっていうか。
うん。
確かに俺実際に自分でメモなんか打つときってこういう、まあ、ここまでまとまってないにしてもなんかこういう感じの書き方するわっていう。
わかりますわかります。あの、なんかね、あの、書くにしても最初なんかメインで、その、まあ、ワード的なテキストファイルを開いて、そこにこう、出来物を打っていく。
うん。
をして、その横にさ、ちっちゃいさ、なんかゴミみたいなメモを開いてさ、箇条書きでこう思いついたことを書いていったりとか、うん、 何自分が今からこう、文章を書くときのトゥードゥを、そこにこう、雑に書いたりとかしますもんね。
そうそうそうそうそう。もう完全にその感じになってて、
うん、
それがまんま載ってるっていうのが、おーおーおおって面白いっていうところで、あと、まあその後にまあメールの文章のその、やりとりがあるんだけど、
はい。
で、ここで、ですね。なんだっけ。この人が、名前がさ、篠田、なんだっけ、篠田なんとかっていう名前なんですよね。
あ、書いてる人の？
うん。
ああ、信じるにいた？
そうそうそうそう。
うん。
で、あの、最初の方にちょろっと言った、その、これ書いた人何者なのか問題なんですけど、
うん、うん。
まあなんかそのネット上のその考察とかツイッターとかで考察されてる人とかがいて、まあそれ読んで、はい、ああなるほどって思っただけなんですけど、ホラー作家、まあホラーミステリー作家で満田晋三さんっていう人がいるんですよ。
はい。
満田晋三、どれが有名なんだろうな。まあ、マジもののごときつくものとか。
全然知らない。
まあホラーミステリー、あとシェルター週末の殺人とかね。なんかあと実話怪談系の作品とかもちょこちょこ書いてる。人の、まあ、創作実話なのかな、まあ、
はい。
とか、結構だからその怪談系の、作品とかでもよく、なんか名前が上がる人でもあるし、うん、ホラーミステリー作家としても結構名の、今売れてる人なんですけど、
うん、
うちにもありますね。三田晋三ね。まあ、これですね。ついてくるものっていう、まあ、割と多作な、人なの。まあ、こちらもこれついてくるものって実は怪談。まあ、一応実は怪談ものなんですけど、はい、その三田氏、まあ、その、これ、篠田なんとかっていう名前が、抜き取ると、三田晋三の三を抜いた名前みたいになってるんですよ。
アナグラムってこと？
そうそうそう。篠田で津っていう、なんか何て読んだか忘れたけど、だったかな。
確かにメール本文で見れるのかな。
うん。なんか名前が、篠田、篠田なんだっけ、なんとか。ごめんなさい、情報が出てくる。っていうので、で、かつ、まあ、実際その文章の確かに、このちょっと高質な感じの文章と、で、まあ、実は怪談系の人でもあるし、
はい。
っていうのとか、いろいろこう考えると、あ、確かにこの人かもっていう説得力はあって、
あ
そう。だとすると、多分その、まあ、この人自身が結構売れた、もともと売れてる人ではあるけど、でも売れてるからこそ、これデビューしたのが2001年だから、この人。
うん、
まあ、ある程度こう売れた上で、でもこういう仕掛けやるぞっていうので、結構長いスパンかけて用意して、
自分の名前を伏して。
伏して、
あれか、バンクシーが実はマシバタックのヒットなんじゃないかみたいな、そういう。
みたいな。
あれだね。うん。
そう。まあ。
エアリークイーンは実は、二人だったって、僕さっき知ったんですけど。こういうやつ。エラリークイーンってずっと俺、女性作家だと、さっきまで。
二人組っすよね。
ね。おっさん二人なんでしょ、しかも。
うん、確か
に。あ、っていうかまあ、
まあ、おっさん男性
?1年ぐらい前にしたけど、
うん。で、そう。だから、まあでもだとすると結構納得いくっちゃ納得いくのは、要するにこう、こんだけのない、あのね、冷静に考えると、やっぱね、アマチュアが片手間で作るには、もうちょっと気合い入りすぎてるんですよ、内容的に。
うん。
だから、現役のホラー作家の人が、いろいろリサーチとかした情報をもとに構築して、うん、で、かつ、まあ、ある程度その動画とかなんとか、まあ、ウェブサイトとか、含めて準備してやったんだとしたら、うん、あ、まあ、確かにこのクオリティもあり得るか、みたいなレベルではあるんだけど、うん、
でもさ、やっぱさ、ネットフレンドリーっていうかさ、僕らネットのお友達向けに作られすぎてて、
うん、
ここがすごいっすよね。なんか逆に、なんだろう。いや、これ偏見かもしれないですけど、
うん、
なんか作家さんってもうちょっとなんかその雲の上の存在っていうか、ちょっとなんか浮世離れした感じって、
うん、
なんかまあイメージだとあるんですけど、なんかすげえなんか、俺らと同じフィールドにいる中から出てきたやばいやつみたいな感じが。
そうね。
すごいするじゃないですか。
そうなんだよね。
うん、
なんか、三田晋三、まあね、言われてみればそうかもって思う部分もありつつ、三田晋三の作品ってもうちょっと、旧式の怪談ものっていうか、
うん、
結構古い、古めかしいテイストとかもちょっと多かったです。昭和が舞台になってるものが多かったりとか、もするので、
うん、
なんか、 なんだろうね。あ、でもね、超ホラー映画好きなんで、
うん、
異常なマニアなんですよ、ホラー映画の。だから、そう、なんかまあ、それで考えたら、まあ、そういうネットの、その、そういう怖いものみたいなのとかは、もう当然見てんだろうなとは思うんだけど、うん、まあ、ちょっとね、そう、一応説として、ただ拾ってきた話をしたんですけど、で、まあ、
聞いてみます。割とこの説って有力なんですか？
一応、なんか、割と既成事実のように語られてたりもした。だから、その、大罰組が、ガモヒロシぐらいの、まあ、多分そうだけど、まあそこあえて突っ込んでもみたいな。
聞かないでおこうよみたいな。
みたいな程度にはまあ、らしいんですけど。
DJ オズマが、
綾小路翔。それはもうさすがに、そこを疑う人は誰もいないと思うけど。
信号ママが香取慎吾だみたいな。
いやいや。まあね。っていうので、はい、まあ全体としては、糸満市。
はいはい、沖縄県
糸満市でいいんだよね、はい、の、幽霊屋敷っていうのがありましたと、
はい、
そこで起こったポルターガイストっていうのを、取材した、人がいて、まあ、怪談ルポライターの人が残してた文章ですと、でその人はもう失踪しちゃってますっていうのがあって、はい、それにまつわるいろんな文章っていうのが、まあ、パソコンから展開されていくんだけど、まあこれが一番そのある意味その放送禁止感の多分強いもので、
はい、
っていうのはなんていうんですかね、最初に明言されるんですよね、
うん、
あのこの文章の中には1点あの読者を欺く仕掛けっていうのがされてますみたいな、
うん、俺ちょっとすいません、俺これだけちょっと2月に読んでから読み返してないんですけど、
はい、
どんな仕掛けでしたっけ。
いやそれが分かんないんですよ。
あ、確かに俺も読んだ時なんかね、なんか分かんなかったような気もする。
そう、俺も結構一応読みながら多少注意した。あの、やっぱね、さすがに、なんか叙述トリックとか仕掛けてある系とかだったら、さすがに分かんべって思ってるんだけど、やっぱさすがにね、このテイストの本でね、そんな分かりやすいトリック仕掛けてなくて、あの、多分、その、なんだろう、書いてる人が、その実際の語り部と、その、まあ一応主体とされてる人っていうのがなんか異なるとか、なんかまあそういう仕掛けがあるのか、何なのかよく分かんないんだけど、まあ一応そういう仕掛けが一応あるよって明言されてる作品なんですよね。
うん、
ただその仕掛け自体はね、考察の人とかもなんかいろいろ言ってるんだけど、なんかいまいちピンとくるのがなかったところではある。ただ、面白いのは、まず、ポルターガイスト騒動がある家でありましたと。で、そのお祓いの過程っていうのが、お祓いっていうか、降霊術。で、まあ、しかもその沖縄のちょっと土着の、うたき信仰。
はい、
とかの、話を絡めて、その現地の霊媒師みたいな人とかも行ってお祓いみたいなことしましたと。で2日間に分けてやったんだけど、その2日間の記録っていうのは結構とんでもないことになってますっていう記録が
結構台風もちょうど来るんだっけ。
そう、ちょうど台風が来てる最中。
結構これでもなんかそのエクストリームすぎて、
そう、ね、
もうなんか来るの後半とか
そう、ね、
それこそポルターガイストの後半とかに、はい、同レベルのことがね、
ことがガチで起こりましたっていうことに一応なってて、ただその直後に、ポルターガイスト事件、
はい、
どこだっけあれ、うんと、それこそ長野でしたっけ、ちょっと前ありましたよね。
岐阜
だっけ、
岐阜の幽霊マンション。
幽霊マンション
2000年前後のやつでしょ。
そう
お茶碗が飛んできて資格食われたりしたやつ。
そうです。
岐阜です。
岐阜か。岐阜の幽霊マンション騒動の、
はいはい、
やつをなんかこうちょっと彷彿させるような。
ああ、そうかそうかそうか。
そうそう、ポルターガイスト事件の、顛末なんですけど、で、そのポルターガイスト事件っていうのが科学的に一応その、こういうことで解説されることが多いっていうのも、うん、そのさっきのテキストファイルの中に書いてあって。
あ、そうね、地中からのガスなんじゃないかとか。
ないかとか。
いろいろね
書いてあるんだけど、なんかそれを読んでった時に、要するにこうさっきまで見せられてた、まあいかにもオカルトものっぽい事件っていうのが、
うん、
なんかどうもそういう話じゃないっぽいぞっていう感じはやっぱ匂わされていて、
うん、
ただその家の下に地下水脈みたいなのが一応あって、
あ
井戸か、で、そこに、まあなんかでも死体は確かにあるらしいと。
うん。
いうぐらいまではなんとなく本当っぽいんですよね。
うん。
で、なんかその途中のそのテキストの文章から2回に分けて書いてるんだけど、なんかその、死体が腐った時の、ガスみたいな話とかあるんですけど、それらを総括していくと、 途中で挟まる完全にその著者が書いたとされている、レポート文章は、ちょっとこう、フィクション交えた、ちょっとこう誇張した内容の、もう完全にオカルト寄りの文章で、それを、の裏側にあるのって、なんつうんですかね、なんか多分だからその、実際に死体が捨ててある井戸みたいなものが、ある家の周りにあって、で、なんかこう、話だけ聞いてると、なんかその周りに住んでる人たちも、その家からかなり人を遠ざけようとしているっていうね、ことが語られてるんで、その井戸ってなんかこう、村ぐるみでなんかこう、死体を捨てる何か、井戸なのではと。
だからちょっと最初の、一作目の、三つ考察じゃねえ、三崎、
うん、
三崎ザ・ミッシングでも、なんか井戸にこう、死体が入ってる描写とかあるから、
うん、
ちょっとなんか続けて読むと、そことの関連性がなんか。
そうなんですよね。ここは結構、明確につながりそうな感じはちょっとある、
うん、
ですよね。ちょっとわかんないんですけどね、その完全につながるのかどうかわかんないんだけど、
うん、
ってなってて、で、って考えると、なんかその、まあ、有毒ガス云々も含めて、ガス出るぐらい死体あったってことでしょって話なんですよ、
うん。
1個や2個でそんな有毒ガス大量に出ないはずだから、そう、っていうのとかで、まあ、その考察サイトをね、僕もちょっといろいろ見てて、あ、なるほどって感じの部分で、そういう話が書いてあって、これが多分、だから、真相として比較的わかりやすい。
うん。
これ多分そういう、村ぐるみでの何かが行われている場所。たまたまよそ者の人がやってきちゃって、
うん、
なんか下手したら村ぐるみで追い出された、ような話、
うん、そうですね。確かなんか家族が、田舎に家を買おうみたいな感じで、
うん、
引っ越してきましたみたいなところが確か始まるんだっけ。
そうですね。
うん、
ところが住んでみたら、そこがその宇宅の上に建てられてましたみたいな、ことになってて、で、なんかまあいろんなことが起きるんだけど、ただその、断片的にその語られているその心霊現象自体は、
はい。
なんつうんだろうね。なんかこう、ホラー映画の中でもさ、それってお前の主観じゃねっていう。う
ん、ああ、ここまで来るとみたいな、ね。
そうそうそう、段階ってあるじゃないですか。
うん。
なんか、その、主観でしか、こう、証拠がないオカルト現象しか基本的にこのエピソードの中で語られないんですよ。
うん。
で、その台風だけが唯一その、
うん、
ね、いや確かになんかその異常な動き方をしている台風ですと、
うん、
いうので、でもこんな動きの台風はありえないから、これはおそらくこの儀式に伴って何かその天地がね、何かやってきたんだろうって言ってるんだけど、ちなみにこれ調べててびっくりしたんですけど、この台風本当にこの動きしてるらしいんですよね、この年。だからたまたま、
うん、
そう2010、
結構ねここら辺の現実との裏付けがすごくって。
そうそう。
でも、美咲ちゃんはさすがに現実では。美咲
ちゃんは現実やねんな。
うん。アヤノートとかもさ、ルパン対コナンの放送日とかが現実と完全に同じだったりとか。
そうね。
ね。嫌なリンクをしてるんですよね。そう、僕らの見あるものが。
そうそう、なんだっけ、アヤノートの方、まあ、この後話すけど、はい、一緒に見に行った映画の中で、これとこれとこれを見ようと思ってたんだけど、これ、うん、見たかったけどこっち見たみたいなのがさ、本当にその
年だった。宇宙兄弟見たんだけど本当はコナン見たかったなみたいな
ね、
あるんですよ、
うん、うわー、ほんとガチのやつじゃんみたいな感じのリアリティの出し方だから、まあそこら辺もちょっと放送禁止っぽいんだけど、なんかその、
うん、
実際の資料が一次資料は本物みたいな、
うん、
そうっていうで、なんかまあそういうこう一応裏の真相っぽいものありつつ、基本的にはその謎の失踪事件、ポルターガイスト現象みたいなのが、
うん、
なんかあとなんかその犬が死んだみたいな件とかね、
はいはいはい、
バーニーね、
まあ死ぬでしょこんな、プラグがやばいじゃん最初に犬出てきた時の、
そうね、
犬な途中でっていう、
ていうかこの人のそのルポの文章の中で、まるで悪魔の住む家だって出てくるんですよ。
言っちゃうんだ。
言っちゃうんだっていう。なんかもう正々堂々とその方向でやるのねっていう感じはありつつ、うん、まあだからさっきのその美咲とちょっとね、なんかつながりそうなのは確かに指摘してる人もいた、
うん、
し美咲の方って確か関係者の名前イニシャルになって、こっちかな、え、どっちか忘れたけど、どっちかが
イニシャルになって、美咲は、いや全部一応本名っていうか名前はちゃんと
あったっけ、
うん、
こっちの方がなんかこう T さんとかなんとかってか、なんかちょっと不正人になってたりとか、仮名になってんだよ名前が、 坂本さんとかなんとか。
そうだっけ、ああ。
そう。でも多分本名じゃないぞっていう、
うん、
風になってて、なんかそういうのもあんのかみたいな。
だから絶対そんなことはないけど、アスミシーユニバースができた時にやっぱ裏で通じてるんだろうね。あの村、あの、一作目に出てきた村の人と。
そうね。でもそこ繋がってんだとしたらさ、なんかその村の、なんかああだこうだっていう現象とさ、その、うん、その村っていうのが実はここ、こういう村でしたっていう話になるわけだから、
うん、
そこ繋がっていくと結構なんかこう、あの、役いものが、
うん、
すごいこう、かなりユニバース化してる感じっていうのはやっぱ。
うん、でもあくまでさ、そこのミッシングリンクはさ、なんかその、俺たちが今まで摂取してきた、なんならその現実にもあったその、事件の、
うん、
あの感じっていうところに帰結してるところがやっぱ、熱いし、
そうね、その
横たわるものは本当に横たわってるわけじゃないですか。
そうね。
この作品、まあ、特にその、美咲と、この、イビ、キヒ、うん、裏に横たわってるもので、実際の俺らの現実世界に横たわってるものを本当に横たえて作ってるから、
うん。
ここら辺がうまいっすよね、めちゃくちゃ。
そうなんだよね。結構ね。
コズミックホラーのコズミックがなんか、宇宙っていうよりもうちょっと、俺らの日常の裏みたいな、なんか。
そうね。なんか、まあ、てか実際にその、なんていうの、まあ、これ自体が本当にあるとまでは思わない、思わないようにできてるけど、うん、でもなんかその現実にある感覚には確実にリンクするようになってるっていうか、信じられる怖さな
んですよ、ね。いや、本当お土産が多いですよ、読み終わった時に。
ですね。よくできてるんですよね。うん、ちなみに、あの、今日、あの、まあ、最初に言った通り、ハンガーウッド収録なんですけど、
はい。
あの、僕んち、今、まあ、あの、まあ、僕ソファーに座りながら喋ってるんですよ。
はい。
まあ、今、あの、聞いてる方のために説明してるんですけど。
はい。
で、まあ、カメラでお互いの顔を見ながら喋ってるわけじゃないですか。
はい。
で、僕の顔っていうか、まあ、顔、上半身の後ろ側って、まあ、ソファーなんで、その壁なんですよ、ここ。
うん。
壁じゃないですか。で、何も見えてないでしょ
う。うん。
ってい
う
か、まあ、はい、何かがそのさ、入り込む余地がないわけですよ。
ああ。
でも、竹地さん座ってるとこがさ、ちょうどその窓を背に背負っててさ、
まあ、これはちょっと、後のアヤノードとかにも通じる。アヤノードアングル。アヤノードアングルとちょっと違うんだけどね。
これちょっと、本当なんか見せてあげたいぐらいなんだけど、なんかね、ちょうどその窓のところが、多分街灯が多分、その外にあるからなんだろうけど。
いや、これ多分ね、あ、じゃあ、うちの、何電気が映ってるか、もしくは向かいの家の窓の明かりかな。街灯はないよ
ね。なんかね、そう、下がぼんやりと明るくなってたりとかね。
うん。
あと、画質がちょっとこう、ちょいちょい変わるんですよね。
通信環境
の関係で。で、そのせいでなんかね、動いてるようにも見えたりとかしてね、俺なんかずっとなんか後ろで何かがこう、映るんじゃないかと思って見てる。
俺が一番嫌だよ。なんかたまにあるじゃないですか。なんかその、何ニコ生とかでさ、後ろーみたいなさ。
ありますね。
なんもないよ。
うん。
え、何何ちょっとなんか、ドアノブがカッチャン、カッチャンみたいな。結構あるじゃないですか。ネットの怖い動画で。
アイドルの生配信みたいなやつね。
ああ、そうそうそう。嫌だな、
まあちょ。今ちょっとその感じがあるんで、言ったんですけど。
いや、今日、いや、僕んち、一応端の部屋なんですけど、301個室なんで、
うん、
なんか、こっちの、何も住んでない壁の方からなんか最近、どんどん音が聞こえるんですよね。
それも完全に綾ノートじゃないですか。
綾ノート案件ですかね。
ね。
なんか、あっち側のお向かいさんが、なんか、掃除かなんかしてて、それでなんか、それが響いてるとこだったらいいんだけど、
うん、
うちの上と下誰も住んでなくて、で、こっち側は、こっちのなんだ、西側のは誰も、そもそも部屋がないんだけど、なんか上や下や、こう、西側からすごい、最近どんどん音が響いて、
うん、
まあ、響いてるだけだったらいいんですが、で、木原さんみたいなこと言っちゃいましたね。
まあ、
怖いすい。何もなければいいんですが。
怪談本で言うところの、その一回現実的に否定すると、まあ、団地って思いもよらない音の響き方したりとかするからね。っていうのは、まあ、残影とかで最初にこう一回言う話なんでね。
まあ、いや僕も、ね、団地住んで1年半になるんですけど、もうすぐ2年かな。うん、なんかその、なんかしらなんか怪奇現象あるのかなと思ったんですけど、今んとこないんですよね。っていうよりは、なんか、最初住み始めた時に、なんか、上の階に住ん、今もいなくなっちゃったので、おばあさんが、完全にもう、精神を喪失している方で、
うん、
その人がなんか絶叫したりとか、あと、なんだろう、徘徊してるおじいちゃんが勝手にうちのドアガチャガチャって入ろうとしてきたりとか、うん、そのフィジカルで怖いことが何回もあって、 まあ、あと、自宅で演劇をやることでうるさくして、
警察
もそう、厄介だったりとか、まあ、そういうことがあったんで、むしろね、人間が怖い側なんですよね、どちらかというと。
たぶん、竹木さんも怖がられてると思うけどね。そうね。俺、ちなみにあの、はい、そのさ、ガチャガチャやられる件さ、うん、俺、自分ちあんま鍵かけないのよ。
あ、本当ですか。いや、僕はもうそれの体験から必ずかけるようにしてますよ。
いや、
そうだよね。そしたら、おじいちゃん入ってく
ん
の？
ね、そうだよね。そんなこと一回あったら俺も絶対かけると思うけど、まあ、オートロックっていうのもあるんだけど。
ああ、一回のメインエントランスね、
うん。うん。そう、だからなんか、あんま今のところかける習慣ないから怖いんだよ。でも前住んでたアパートの時はさ、綱島のアパート1階だったんですよね。うん、で、そんなにこう、まあ6万ぐらい、家賃6万ぐらいのそんなに綺麗でもないアパートだったし、
うん、
綱島って決してその治安がすごいいいとは言えない多分地域だから、
まあまあ、
そこで、でも俺借りかける習慣なかったから、ですかね。
まあね、割とだから万に一つとかのね、確率で、
そう。
人殺し入ってくるって事件、たまに決まって、なんか5年に1回ぐらいあるよね。
そうね。だって、ね、なんかの時にありましたよね。何年か前に、ガチャガチャやってたまたま空いてたから入って殺しましたみたいな事件ありましたからね。
なんで殺したんですかって、空いてたからみたいな、なんか。そりゃ、まあ、そうか、みたいな。
なんで追いかけるんですか逃げるから、みたいな。
いや、怖いな。
あ、ちなみに、この劇中で出てくる、その、記事の著者の、ペンネームなのかな、
はい、
が、津田誠でしたね。
お
だから、津田に、信じるの信で、津田誠なんですよ。ミスター心臓って、漢字的に言うと、
なるほどね。真ん中が津田誠になってるってことか。
そう。3っていう数字を除くと、逆から伸ぶと、津田、はい、逆から読まなくていいのか。津田誠ですね。そのまま。
なるほど。
はい。っていうことなんで、
その3作目に、
そう。
キビが入ってると。
そう。
津田誠。
まあ、かなり多分信憑性の高い話だとは
思う。どんなストレートなんだね。
まあでも、そんなさ、全力で隠す気もないんじゃないの、やっぱ。まあでも、種明かしを未だにしてないっていう点についてはすごいなと思いますけどね。
いや、まあね、そこはだって、割と明かした瞬間にね、この本のなんか。
そうなんだよね。恐ろしさみたいな
のが。はっきりするとは言わないけど、まあ逆にそしたらなんだろう、インタレスティングな方に転がっちゃいすぎる感じがね。
そうなんだよね。なんか、著者不明っていうのがやっぱりいいところでもあるっていうのは。
うん、
ちなみにさ、俺これ白黒だからさ、画像よくわかんないんで見えてないんだけど、キヒの一番最後に出てくるさ、DSC0037 っていう写真あるじゃないですか。これ何なんですか？
これ壁？
壁の写真？
壁の写真だよね。ちょっと今出すから。家のだから、なんだ？家の壁？
うん。
DSC00037。
うん。
なんか家のこう木の壁に、下の方にちょっと血のシミみたいのがついてるって感じですね。あ、俺も今、携帯白黒にしてやってみてるんですけど、そうね、その下にさ、なんか黒いシミみたいな
ありますね。
うん、赤、ちょっと赤っぽいです。赤っぽい、まんま血みたいな感じ。
なるほど。まあ、じゃあ、血のシミみたいなのがあった、廃墟になった家の写真みたいなことなのね。
うん。なんかな。
なるほど。まあ、
はい、
了解です。っていうのが、キヒ。
キヒ。
ですね。
キヒはでも、ちょっと割と、なんか比較的エンターテインメントで読めますよ、この中では。
まあ、そうですね。なんか、なんだろう、こっち側に何かやばいことが起きそうな感じっていうのは、比較的薄い。
う
ん、
そう。
むしろなんか、ルポ自体のなんか、ね、うん、情報量の多さみたいなところで楽しむ感じではあるかなっていう。うん、
で、家がどんどんこう壊れておかしなことになっていくところのドライブ感とかはね。
そうですね。まあ、まあドライブ感そうね。ルポ自体はちょっとやりすぎなくらいいろんなことが
起きる。ここまで起きねえだろうっていう。
雷落ちてね。
まあちょっと違ったドライブ感ですね。
そうね。まあ、それはそれで面白いんだけどね。まあ、面白
い。はい。
あとなんか全体的になんか子供が被害に遭うんですよね、全部。
ああ、そうだ。娘さんがちょっと、取り憑かれてみたいな感じだっけ。そう
で、最初も美咲ちゃんがさ、女の子いなくなってでしょ。
ああ、そうか。
で、三つ子菩薩もね、娘さんがやられるから。
娘さんが。
そう、なんか、全体的になんか誰かの娘がこうやられる話がすごい。ああいうのとはちょっと違うけど。
はい。
っていう感じですかね。
はい。
で、アヤノート行きましょうか。
え、最終作、これ、アヤノートですよ。
はい。
これだから、これが一番ね、本作最愛の謎とも言われている。
そうっすね。
アヤノート。あ、アヤちゃんという、ブログ、
うん、
本当にブログ記事で、実際にそのアヤノートって存在するんですけど、ネット上に。そのブログ記事が、最初はだからその、大学1回生なのか？
え、いや、1回生じゃない
の？ 2 回生だっけ？
わかんない。ちょっと、それ書いてたっけ、どっかに。大学辞めたとは書いてたけど。
4月ぐらいに新しい部屋にこう入居して住み始めたんだけれどっていう、本当にだから別に人気ブログでも何でもなく、ただ日記としてつけてる。
そうね。まあ、2012年でギリ、まだあったかなぐらいの、
個人ブログ。そうね。2012年でもうツイッター出てるんですよ。
そうですね。全然ありましたね。
ツイッター、割と僕周りで流行り始めたのが2010年の春だったんで。
大体そんなもんじゃない、
うん、?10 年の春に登録したんで。
うん、
だ割ともう、結構ツイッターみんなやってるぜってぐらいの時に、ある、
うんうん、
ちょっとだから正直なんだろう。この、2012年当時から見ても、ちょっとレトロっていうか、2005年ぐらいの感じのブログ感。
そうっすね。
がありますね、うん。
ブログ自体が、その、もともとね、いわゆるその、ウェブサイトの、まあ、上位互換っていうか、下位互換っていうか、まあなんかこう、それまでってね、僕、ウェブサイト基本的に歴代ずっとやってたんですよ。
はい。
で、2000年、からかな2000年だ、小6ぐらいかな。
早いな。
そう、
なんか。チャットとか。
チャットもやってたんだけど、なんかパソコン手に入れた瞬間から、友達とノリで作ったホームページがあって、で、そのノリで作ったホームページをそのまま自分のホームページって形にして、名前いろいろ変えたりとかしながらやってて、まあ、もうゴリゴリの中二病サイトみたいなやつだったんだけど、
うん、
で、だんだんとなんか、まあメイン的に、コンテンツ、最初映画表を書いたりとかなんかね、それっぽいことをなんかやろうとしたんだけど、結果的になんかデジカメで適当に撮った写真アップするのと、あとサルサル日記っていうなんかサービスがかつてあったんですけど、要するに日記を比較的簡単にポンと書いてアップできるって、今のブログの走りみたいな、やつをやってて、その後ブログ登場した段階で結構ブログに移行する人がやっぱ増えてって、で、自分もブログにちょっと移行したりとかして、でやってったら今度ツイッターとかが出てきて、あとミクシーが出てきたんですよ。でミクシー出てきた段階で基本的にね、ブログでわざわざコミュニケーションを取るっていう必要性があんまりなくなってって、
そうね、まあそっちの方が濃かったりもするんだけどね。
そうそうそう、なんか人気ブログの人は別だけど、基本的にその結局限られた人とコミュニケーションを取るんだったらミクシーとかの方が楽だから、
コミュニティにね書き込むとか、
そうそう、っていうのでだんだんミクシーに移行していく人が増えて、で、最終的にミクシーすらもツイッターに駆逐されていって、まあ、そっからまあ割と今に至るぐらいの感じだと思うんですけど。
そうだよね。ツイッターってめちゃくちゃ長いよね。
ツイッターは長いですよね。それまでってなんかね、2、3年に1個ぐらいなんかこうディープインパクトが起きてた感じだったけど、もう今 Facebook はちょっと下火かもしれないけど、うん、まあそれでも一応さ、残ってはいるじゃない？
うん。
で、なんかだから会社周りの人ととりあえず繋がっておくみたいなのがなんか Facebook とかにあって、
ああ
で、なんかこう若い子たちはなんとなくなんかインスタとかやってて、うん、あともっと若い人だと TikTok とか多分やってて。
ああ。TikTok は別にね、メッセージ発信っていうよりも。
そうそう、なんか動画。
動画に、まあインスタも写真一発、
うん、
よりはちょっと深い使われ方してると思うけど。
やって、で、まあ基本、なんか、まあネットで主にコミュニケーション取る感じだと、まあ Twitter やってる人がやっぱり未だに多いっていう。
うん。
もうここ10年ぐらいだもんね、だってね。
一番いいっすよね、Twitter がその、フラットじゃないですか。ある意味で。
まあね、なんか結局その、ネットの社会の、そのある種の完成形として多分ツイッターに落ち着いたんでしょうね。
いやだから僕ミクシーやでや何やってた時は同じこと言ったと思うんですけど、うん、これ以上ってあるのっていうのが割と10年続いてる感じですよ、
ね。そうっすね。
これ以上に使いやすく、なんかこうつながりやすく、自分のメッセージが発信しやすいものって何かあるみたいな。
そうね。なんかインスタ出た時にさ、そのツイッターにとって変わるのってインスタみたいな感じの言われ方もしてたんだけど、いや、でも撮って変わる
じゃん。わざわざ写真撮んなきゃ。
そうそうそう、めんどくせえよってなってたから、俺とかも。
うん、
だから結局その、ね、気軽にとりあえず書き込んで、まあ、反応したりされたりっていうのの、で、しかも、そのリアルつながりが別になあってもなくてもいいぐらいじゃない。Facebook、うん、って一応そのリアルな、さ、情報がないとできないしから、そう、なんか、その意味でも、匿名性も、非匿名性もどっちも兼ね備えてるっていう独特のインターネット空間 ツイッター、まだ関係ねえか。
が、ツイッター。
ツイッターとかありますけど、まあその中で、まあ2012年に作られた、まあ要するにこう、もういいよ別にわざわざブログやんなくてっていう時代に作られたブログサイトの記事。
はい。これ、英題がジャパニーズリアルゴーストビデオっていう。まあこれもう、なんか落ち行っちゃってるじゃんみたいな。
バカストレートなタイトルですね、唯一。うん、
ジャパニーズリアルゴーストビデオだったらさ、あんま怖くないけどさ、アヤノート丸っていうのがめちゃくちゃ怖いよね、なんか。
そうなんですよね。
この、この何あの、小見出しっていうの小拍子でこう書かれると。
そうね。あと、まあ、もう一個言うと多分このタイトル自体が一種の仕掛けにもなってるとは思うんですけど。うん、
ああ。
そう。で、
得られてほしいね。
うん。あ、ちなみにごめん、ちょっと一個言わせてたわ。
はい、
二個前のあの、三つ子菩薩。
はい、
の方も、あの、現実的な解釈だけで言うと、あれって、心霊現象って別に起きていなくて、と思い込んだ人たちっていうのが、うん、と思い込んだ実験っていうのをしていて、結果的に、なんかこう、殺したり殺されたりっていう現象になったんですけど、なんか個人が、誰かに対してすごいこう、憎しみを抱いて何かをしたっていうだけにも、一応取れるような、なんか、どこだっけな、ちょっと細かいこと忘れたんですけど、なんか読んでいくと何箇所か引っかかるところがあるようになってるんですよね。あれこれこの人本当のこと言ってるちゃんとみたいな。
お
だから多分ね、そのさっき言ったそのだんだんひらがなになっていく仕掛けの部分とは別に、
うん、
どこまでこの語り手が信頼できるのかっていうのをちょっと文章上で探すと、実はあれこの人嘘ついてるぞ多分っていうところが一応あるらしいんで、ちょっと、まあ、これから読む人もしいたらそういうところも気にして読むと、実はそのやっぱりこの三つ子菩薩に関しても、
語り手が信頼できるのか問題。
できるのか問題、プラス、要するにこう、オカルトと思わせておいて、実は完全非オカルトとも解釈できるようにできたっていう、作品だったりするらしいんですけど、アヤノートですね。
僕、純粋なんで、もう全部、この人が言うこと本当なんだろうなと読んじゃうんですよね。
まあ、別にそれはそれで、別に悪い数じゃないと思うんですけど。はい。
あやノートですよ。
あやノート。あ、すんごいバカみたいなこと先に言うと、他の作品が比較的こう、てか、さ一個前のキーがさ、うん、文章量とかがすごい多いじゃないですか。
うん。
で、読むの疲れちゃったんですよ、僕最初。
あ
結構その、
まあ、疲れますけど。
そう、キヒ読んでる途中ぐらいで一回、読むのやめちゃった時期があって、
うん、
でその後キヒからもう一回改めて読み返して、で、あやノートにたどり着いたんですけど、あやノートを覚悟して、あと4分の1ぐらいあるのか結構長いなと思ったら、基本がブログ記事でスペースだらけなため、一瞬で読み終わりますね。
しかもこれだけ、やっぱ、全部、画像ではないのか。一応、文字ファイルにもなってるのか。
いや、画像ファイル、じゃあ文字ファイルですね、一応。うん、
文字ファイルです、
ね。うん。そうなんですよ。だから、ぶっちゃけ、あと、後半からが半分以上ビデオの紹介になってたりとかすることもあって、
はいはい、
かなりその、一瞬で読み終わるエピソードなんですけど、
うん、
ただね、うん、この、アヤノートのなんかその、なんだろうね、要するにこう、まずブログとしての完成度。うん、
はい。まあ、この、知らねえしっていう。
本当に。
あやちゃんの友達だったら、まあ、あやちゃん山崎直子ら読んでんだとか、
うん、
あコナン好きなんだなとか、
うん、
中央林間あたりに住んでんだなっていうねリアルさ、
うん、
タティの映画館行こうよとかなんか書いてあります、
ね、書いて
た、タティうわ中央林間あたりのあの感じみたいな、
うん、
町田近辺のあの感じみたいな、なんかすげえわかるんですけど、
うん、
そういう、まあ、ディティールはいいとして、
うん、
他なんか正直最初の方ね、なんかどんな、まあ、おとなしいことは徐々に起きるんだけれど、うん、前半部分は本当にマジ何も起きないんですよね。
まあね。なんかさ、俺、いろんな人が書いた、その、なんちゃって女子大生ブログって、いろいろあるとは思うんだけど、
うん、
俺、随一のクオリティだと思うんですよ。
いや、すごいっすよね。
いや、すごいんすよ。
なんかもう、なんだろう、顔が浮かぶっていうか。
うん。なんか、すごい悪い言い方をするけど、刺して、そのサブカル的なっていうか、こう映画とか漫画とか読書とかをガチでちゃんとこういろんなものを摂取するタイプではなく、そこ、まあ、悪い言い方さらにすると言っちゃうとブランチとかが情報源になるぐらいの感じ、
うん、いやっていう完全な、そんなにキャピキャピ系っていうの、キャピキャピ系って言葉が20年前の言葉なのはさておき、 なんか、まあ、でも行ききらない普通の女の子なんだよ。
そうね。なんか、完全にさ、本当にブランチだけでなんか情報を摂取するような人だったらもっとこんなに苦しまないんだけど。
なんかさ、何わかんないけどさ、なんか勝手なイメージでさ、派手な女の子、イコールマジョリティ、イコール本読まないみたいなのってさ、うん、なんかまあ超大まかにさ、偏見なんだけど、あるじゃないですか。
うん、
ではない、ちゃんと本とかもたまに読む、でも映画見に行くってなったらやっぱコナン好きだから、みんなでコナン見に行ったんだっていう、大学1回生の、あの、クラスにいる、あの子、感、
うん、
がやばい。
そう。なんか。
これをおっさんが書いてる人としたら、やばいよ。
そう、いや、
ね。ネカマ力、すごすぎるよ、これ。
ね、なんかあの、バカリズムがさ、あの、OL になりきってる、架空 OL 日記ってあるんですけど、
はいはいはい。
的な、なんかその、なんか、女子力の高い、女子力高いともちょっと違うけど、なんか女の子になりきりすぎてるっていうか、
うん、
そのしかもその頭の中にいる架空のなんかこうイメージされた女子高生とかじゃなくて、うん、マジでいそうな女子大生の感じ、
うん、
なんですよね。だって
その絵文字の使い方とかもさ、これ多分2012年っていう時期が本当絶妙で、うん、今だったらさ、絵文字使うとしてもなんかその、あのアップルのさ黄色い笑顔とかのさ絵文字あんじゃん。を使う子っていると思うんだけど、
うん、
こう、なんか絶妙、まだ顔文字なんだよね、ギリギリ。
そうね、アスキーアート的なやつね。
そうそうそうそう。
うん、あの
この、なんだろう、あの、まだレトロになりきってない金過去感。
そうね、
今の。かんばしい。
で、かつさ。
かんばしさがない時期のかんばしさっていうの。
あ、そうね。
ネットが、2012年ってさ、いや、2020年現在の俺らからするとさ、
うん、
割と金過去で、ちょっと懐かしいぐらいの感じかもすんだけど、
うん、
なんだろう、地続きじゃないですか、完全に。
そうね。なんか、だから、ちょっと前まで俺らこれやってたぞってやつなんでね。
うん。
ちなみに、
だから、
最初に出てくる記事のさ、あの、
うん、
これが、新居のドアノブっていうさ、知るかっていう。
いや、いいっすよね。我が家のドアノブ、これからよろしくねって、なんか、ちょっと、微笑ましい。
つまんないブログですね。
そういうなんかその、ただ単にあの、とある女の子がどんどん不幸になっていく文章のリアリティとしてもかなりありなんですよ。
そうね。
後半だからその、まあ、幽霊事件、うん、まあ、幽霊騒ぎみたいに、ちょっとした幽霊騒ぎみたいになっていくんですけど、
うん、
そのなんか、それによってこうメンタルを病んでいった時の、なんかその、幽霊とか関係なく、あの、あ、普通の女の子が精神病んで、あの、精神薬とか飲み始めるって感じってこういう感じだよなっていう。
そうなん
だ、ね。文章とかがすごくて。
あのさ、事故物件ですね。まあちなみに僕も今、あの、まあ事実上の事故物件とか心理的瑕疵ありっていうね、あの物件住んでるんですけど、はい、あの、要するに、それが判明した後に、
うん、
この女の子が、その、幽霊が怖くて辛いから、もう引っ越したいとかじゃなくて、なんかこの部屋、うん、なんかそういう幽霊とかも出るらしいし、友達ともうまくいかないし、みたいな。なんか、そこ同列なんだ、みたいな。
そう、だから幽霊が怖いだけじゃなく、幽霊がいる的なことによって、自分の生活とか健康自体がどんどん破壊されていく感っていうのがすごい、うまくて。
そうね。だからさ、竹木さんが最初に言ってたさ、あの、うん、密考察をとかをその見ないのがさ、見ることによって自分がなんか不幸あった時にその不幸を結びつけるとかと近いメンタリティっていうか、
はいはいはい、
あの本当に幽霊がガチでただ恐ろしいと思っている人っていうよりも、それってその、うん、多分オカルト好きなさ怖がりの人とかだったらそうなると思うんだけど、じゃなくて、うん、まあ幽霊っていうのもなんかざっくり怖いでもみたいな、なんかその感じの含めて異常にリアルな、
これとどこだっけな、1583ページかなの1週間のこと。この1週間いろいろあって疲れました。正直言って私もすごくびっくりしていて、何から書けばいいんだろうって感じです。なので、あったことを順番に書いていますっていう、なんかこう書いてあるんだけど、なんかその、幽霊かなとかじゃなくて、なんかその、どんどんどんってやられたとか、
うん、
なんか管理人がさんが注意してくれたとか、
うん、
まだなんかその、なんだ、幽霊とご近所トラブルの、なんか、線引きが曖昧な嫌な感じがすごい、あって、そこにこうそのあやちゃんのお兄ちゃんとさいう人が登場人物として出てくるんですけれど、
うん、
ここの登場のさせ方も本当絶妙で、
うん、
朝に兄ちゃんに電話して午後から半休取って迎えに来てもらったっていう、まあ、このなんだろう、実生活のこう家族に頼っちゃうリアリティもさることながら、
うん、
多分これ 格好付きのおっさんが女子大生を言ってたって書いたとしたら、お兄ちゃんがって書くと思うんですけど、うん、兄ちゃんに電話してっていう、このなんか、あやちゃんがお兄ちゃんのことを兄ちゃんって呼んでいるのを、ブログにもこう、同じ呼び方でこう出す、
うん、
プライベートな感じを出している、この文章の使い方とかの説得力が半端ないんですよ。
そうね。あと、何よりね、この、もう、秀逸の極みだったのは、コメント欄ですよ。
はい、え？
コメント欄。
あ、コメント欄ね、はい。
コメント欄のさ、こいつらのさ、こいつらのコメント欄のやりとりのさ、リアリティ半端じゃないんですよ。なんか、買い食いしましたっていうさ、画像とか載っけてるときにさ、ともくんっていうキャラクターが、コロッケ？カレーパンっていう。
カレーパン。
こう、やりとりをしてて、何その。
これはね、未だになんかその、ツイッター上でもさ、
うん、
なんかこう、ね、レス、クソリップとかでも、あるやつじゃないですか。
そうね。なんかまあ、ある程度仲のいい人同士が、日常会話の延長ぐらいの感じで、雑なコメントをしてるのに、まあ、フランクに返してる感じっていう。
うん、
で、なんかこう、絶妙にそのさ、あ、多分こいつとこいつそんな仲良くねえなとかさ、あ、多分この子、うん、多分ともくんのこと好きなんだなとかさ、
あ、
なんかそういうのがうっすらこう文章から出てくる。だってともくんってTOMO でともっていう風に名前を書いてくるんだけど、うん、それに対してわざわざ漢字で
サトシって書いてとも
っていう書いて、で毎回絵文字付きでなんかね、あれなんだよ、このあやちゃんがなんかこうな、かなりの頻度で、うん、じゃあ次遊ぼうねっていうテイストの返しをするわけ。
あ、
これってだからそのさ、好きな相手と次デート、なんかテラス派とかでもある感じのさ、
うん、
次行きたい相手に対してはさ、具体的に次の予定に絡めた会話をする感じ。
あれこれ、ともくんって男か？
男じゃない多分。
男か、あ、男か。
多分男だと思ってるんだけどな。
あれ、どっかでなんか分かるところがあった気がするんだけど、ちょっと、はい。
そうっすね。
うん。ともくんもちょっと好きな感じあるよね。
そうそう、なんか、まあ多分なんかあんだろうなと思う。ただなんかその、ともくんも別にでもすげえガチでさ、そのぐいぐい来る感じでもなく、絶妙な距離感で話が進行していく。一応心配はすごいしてくれてんだよね。
うん。このさ、美容院ってやつのさ、髪切ったんだみたいなのやって、ともくんが見たい見たい、ニコっていうか、アスキーアートみたいなの出したらさっぱりさっぱりって、この返しってさ、マジリアルだよね。このなんだ、仲いいかゆえの、何、写真載せるまでもない、こう、いなし方っていうの。
そうね。で、見たいも
ん。うん。
見たいっていうのもやっぱちょっと好きアピールにちょっとやっぱ、ね、あるから。なんだろうね、この、もうね、こう、一個一個のコメントがちゃんとこう、あれだよ。なんだっけ。結構その、隣人トラブルみたいなさ、の一週間のことってやつだ。
うん、
いつだこれ3月20
何ページ
、あ、違う、4月、3月31日だ。3月31日の、ちょページ数で
言うと、ページ
文字の大きさによるんで、ちょっとあれなんですけど。
あ、そう、あ、すいません。
3月31日の記事だと、ともくんとかが、え、何これエイプリルフールっていう、なんか、あーっていう、なんか、
え、でもこれさ、ともくん、ともちゃん、え、女なんじゃないやっぱ。
ともちゃん、女？
なんか、その前で、なんか、ともちゃんって呼んでるところがあったりとか、いや、わかんない。男でともちゃんって呼んでるのかもしんないけど、あと、ともちってこれだと書いてんじゃん。
あ、ほんとだ。あ、じゃあ
男。割と、いや、わかんない。性別誤認とか、性別ぼやかしなのかもしんないけど、
ああ、かもね。
どうなんだろうね。
なんか俺なんかもう完全になんか文字面だけでなんとなく男だと思い込んで読んでたから。
ああ。どちらとも取れるように書いてんのかなこれもしかして。
なのかな、
うん。ちょっとすいません。こんな、多分収録始まっといてなんですけど、後でちゃんと読み込みます。
そう
っすね。お手が。
はい。で、まあ、ブログの記事が進んでいくと、まあ、要するにこう、借りてあげっていうのがまあ、いや、安すぎだと思ったけど、3万だと。家賃が。うん
いやでも、中林館なら、
あれ
そんなないか。
ある
よ。でも、このドアからすると、ちゃんとしたマンションだもんね。
そう、そこそこちゃんとした家で、3万でいくらなんでも、何の疑いもないっていうのは、ちょっとね、いくらなんでもって思うけど、まあ、実際住んでみたら、要するに、いわゆる、まあ、事故物件に当たる。ただ、 いわゆる事故物件っていうのは、その人が死んだりとか、いうことが起きていた場合に心理的瑕疵ありになるんだけど、幽霊が出るっていう、ただそれだけ、要するに人は死んでないけど幽霊が出る。っていう場合で、そう、幽霊がいるかどうかっていうのは、その主観に過ぎないから、証明ができないので、心理的瑕疵物件にならないっていうね、話で、だから告知されてなかったっていう。あ、なるほどなと思ったんだけど、ちょっと。
なるほど。
そうで、それが判明して、最初はなんかあれなんです。隣の人がなんかこう、ブツブツずっと喋ってる声が聞こえて、気持ち悪いんだよね、この部屋。まあ、家賃安いし、カビ薄いからしょうがないかって言ってたら、いや、隣誰も住んでないんですよっていうところからの、で、
意外に定番なんです。
そう。まあ、そこは定番なんだけど、その後にこう、不動産屋の人がすごい親切、あ、大家さん、あ、じゃ管理人だっけ、
あ、委託されてるんじゃなかったっけ、本当の不動、何委託されて、ちょっとたらい回し的な、
ね。
対応させられ、されんだよね。
で、なんかその管理者みたいな人が、一応、まあ一応、なんかいい人。
うん。代理管理者なんだよ、確か。
うん。
で、その人。いい人なんだけど、あの、お札を貼りなさいとか。そ
う。なんだろう、根本的な解決にならなそうな。話をしてて、なんか、どうやら顔を見ましたかと。で、幽霊の顔を見ましたか、うん、いや、顔は見てないです。あ、じゃあ、顔を見てないんだとしたら多分大丈夫です、みたいな、やりとりがあって、なんかそこの感じも嫌なんでね。
うん。
単に幽霊が出ました、あなた見ちゃったんですかっていう話じゃなくて、そう、出るんですよ、確かに。でも、まあ、今までも結構みんな引っ越しちゃってるんですけど、だから家賃安いんですけど、ちなみに顔見ましたか、見てない、じゃあ大丈夫ですねなんかもう何その会話の流れっていう、あの呪怨のビデオ版の一作目で、
はい、
あの呪怨のあの家を不動産屋の人がね貸さなきゃいけないっつって、どうするかってなった時に、その霊感がある妹を連れてきて、でその妹が、あ、この家絶対あのもうついてるからやばいよっつって、で私に払えるようなもんじゃないけど、払えないけど、うん、あのその人に影響があるかどうかっていうのを これから来る人に必ずこの日本酒を一口飲ませて、で、うん、味に変化があるって言った人には貸しちゃダメだけど、普通に飲める人だったら大丈夫って言って貸すっていう話、
日本酒飲み慣れてない人だったら変化あるって言うよ。
いや、まあまあ、でもあの明らかにもうウェってなる味になる、
あ、なるほど、ね、
腐ったような感じになると。でそのそういうなんか水見識みたいなさ、なんか、うん、やるっていうエピソードが一番最後の方に入ってるんですよ、呪怨って。そのビデオ版の方で。で、そのエピソード超嫌だなと思ってて。
うん。
要するにこう、いるけど、大丈夫な人もいるから、
ああ。
っていうのってなんか、
どうしようねっていう。
そう。っていうのに結構近い感じのね、話になって、で、まあそっから、ちょっとね、あやちゃんもかなりこう幽霊いる怖いなって思っていう感じのモードになって、かつもう一個ちょっと重要なファクターとして、はい、これもね懐かしい、このコメントは管理者の承認待ちですっていう、はい、
ここですよね、うん、いや今言ったのがこの1週間のことっていう、3月31日ぐらいのところで、うん、その割と今まであったことがこうあやちゃんによって箇条書きされて、なんか何これエイプリルフールとか、こうともちゃんから、ともちからこうコメントがあったり、ともちから幽霊マンションのまとめ、2ちゃんまとめとか、ね、ここ2ちゃんまとめ出てくるんだみたいな、結構びっくりしたりするんですよ。で、その後にお札の記事があって、
うん、
で、その後春っていう記事で、
うん、
ちょっとなんか、頑張ってね、このブログを、ブログ自体の気分をこう取り返そうと、あやちゃんが必死になって、外の春らしい景色をこう、写真を上げたりするんですよね、タンポポとか。でも、やっぱ言葉の端々に、ダメ人間といえば桜もちらほら咲き始めて、ああ、もう4月、新学期になったなっていう、いつの間にか冬も終わり、春なんですね、とか、なんかちょっとなんかね、えがめちゃくちゃあるんですよ。
そうね。
ご飯も食べずに寝てるっていうダメ人間プリとか。
完全に鬱状態。
うん。で、まあ、春の嵐があって、やっぱそういう中でもさ、ちゃんと山崎直コーラの本読み終わったとかさ、
そうなんだよね。
録画したスペックを見るとかさ、ちゃんと、その、何、まあ、サブカルとは言わないかなんかこう、
まあ、そのリアルタイムのね、
エンタメ消費生活がちゃんとその中にも進行してるっていうのがなんか、嫌にリアリティあるんですよね。
そうね。あと、交代でろうそくの火を見るっていう、そのお葬式の描写が、あるじゃないですか、途中でそのおじいちゃん死んじゃったって言って実家帰りましたみたいな、
はいはいはい、
で、なんか多分その描写見る限り多分東北の方なんですよね、きっと。
あ、あの、僕のとある知り合い、結構近しい友達が、
うん、
東北のおばあちゃんの実家で、なんか毎年なんか人が死ぬと必ずもう一家全員集まらなきゃいけなくて、
うん、
なんかこう、何、ミッドサマーみたいなこう、何、十字架っていうかなんか祭壇みたいなとこに、
うん、
ろうそくがおびただしい数立てられて、全員それが溶けきるまで動いちゃダメっていうしきたりが持ってる人がいるらしくて、多分東北だよね、
うん、
あとその前の金のとこで、
うん、
めちゃくちゃこう心を締め付けられるのが、うん、これ普通に何、あの一人暮らし上達者として心を締め付けられてなんかもういたたまれなくなるのが、
うん、
あれだね、卵かけご飯とか食べたいね、でも卵かけご飯が贅沢だなんて子供の頃は考えもしなかったよっていうのがもう普通になんかね嫌すぎて描写として、
まあバイトが決まんないんだよね、あやちゃんはね。あのバイトがあやちゃん決まんなくって、だからそのご飯が最初のうちはなんかちょっと買い食いしたりとかしてて、なんだけど、だんだんなんかパスタばっか食い出して、まあ100均でパスタは多分一束とか買ってきて食うようにしてたんだけど、それすらできなくなっていて、卵かけご飯が贅沢、
食べたいな、お母さんが家にいるときは作ってくれてたんだけどなっていう、卵かけぐらいご飯ぐらいね
買ってこい卵って話なん
だよ。結構俺ピークポイントっすね、なんかもうああいたたまれねってなる。
そうだから普通にさ不幸になっていく女子大生、要するにこうバイトも決まらず、うん、メンタルも病んでいってっていうさ、の
業者、都会の僕に染まろうにも、まあ都会ってほど都会でもないけど、うん、染まろうにも染まろうにもっていうか、なんか新しい生活に染まろうにも染まれきれず、
うん、
実家総括になるクラブみたいな
ね。でまた住んでるとこがさ中央林間だから、なんかちょっとこう、ね、もうちょっとさ多分家賃まあ払える人だったらさ、
うん、
もうちょいこう都心に近いところにこう住んでればさ、なんか、
うん、
もうちょっとこう盛り場に行くっていうか遊びに行くことも多分できたかもしれないんだけど、
うん、
そういうこともできずね。
でその後友知にあのご飯を連れてってもらって熱で出した後ね、
うん
っていうのの記事の後にお札がすぐ剥がれちゃうっていう記事があって、でその後ブログの名前を変えるんですよ。
そうね、ブログ
の名前変えた。これだから綾ノートの前の名前が何かあったってことなんでしょ
う。なのか、それとも綾ノートっていう名前から一回変えたけど結局元に戻ったのかな、なんかよく分かんないんですけど。
お
お。で、ね、さっき言ってたそのこのコメントは管理者の承認待ちですっていうコメントが、まあ、定期的になんか書き込まれるんですよね。はい、
うん。
でそれに対して最初のうちはなんかこう一応なんかこう。すんごい、
ありがとうございます。
そう、なんか業務的な返信を返してたんだけど、うん、それがだんだん途中で一回、あ、すいません、もうコメントするのやめてください、みたいな。
いや、これがその次の実家丸っていう記事で、祖父が死んだことに対する記事ですね。
はいはいはい。
こっからね、あの、一段上がるんですよね、やばさが。
そうね。これ、なんか異常に、なんていうんですかね、やっぱ。
雑踏家の記事ですね。
あ、これ。
これやばいっすよね。
うん。
祖父が死んで、まあ、今日と明日お通夜とお葬式がありますと、で、まあ、これから葬儀場に泊まりますと、
うん、
で辛いですって書いた後にコメントが3件来てるんだけど、1件目がこのコメントは管理者のみ閲覧できます、まあ、あの我々一般人から見れないようになって、うん、そしたらごめんなさい、ご好意は嬉しいんですけど私は大丈夫です、申し訳ないんですがもうコメントしないでください、本当にごめんなさいってあやちゃんからのリプがあり、
うん、
その後もう一回見ることができない管理者のみ閲覧できますっていうコメントがあるっていう、この、
うん、
やばいよねこれ。
なんかさ、やっぱ多分生のコメントをガチで見せられるよりもさ、うん、この返信の嫌そうさっていうか、多分絶対知らんやつからのコメントだっていうこともわかるじゃない。
まあ、ツイッターとかの方が逆にね、今となってこういうのをたくさん見れますけど、
うん、
なんかまあ地下アイドルとかなんかエロアカの女の子とかって、まあ、いっぱいリプくるじゃんわけじゃないですか。うん、持ち悪いも素性の知れない男たちとかから、
うん、
っていうののこう何嫌さのこう片鱗の片鱗の毛先だけチラって見せられた感じ、これもあれですよね、だからその何反応してる人の顔がから、うん、その見せられたコメントのおぞましさがちょっと伺える系、
う
ん、
そう
でも、いやこのコメント自体がおぞましいのか分かんないんだけど、
うん、
いろいろあったんでしょうね、なんか
明らかに なんか多分その他人のブログとか覗いててあるたまに感じるちょっと嫌な感じの一端みたいなのは、あ確かにでもこの感じ確かにあったわっていうのね、結構懐かしくもあり発見ではあったんだけど、
うん、
で その後もね、定期的にその、このコメントは管理者の承認待ちですコメントがやたらと投稿されるっていう。
うん、
で、ただその、あやちゃんはもうコメントしないでくださいって言って以降は一切返信しなくなるんだけど、コメントは書き込まれる。
で、ミュート、ミュート的なことですよね、だから言うたら。
あと、結構リアルなのはさ、うん、闇記事みたいなやつを書いたときにさ、最初の方はさ、ともくん、ともちゃん、ともちゃんとかさ、まこちゃんとかがさ、まあ一応律儀に返してくれたりとかさ、
うん、
だから閲覧者多分2人しかいないんだけど、
うん、
ようなブログで、たまに一応コメント返してくれるんだけど、なんか、ガチ闇テンションのやつとか、ちょっと、その、触れにくい記事とかのとき、ノンコメントなんだよね。うん、
いや、途中からね、シロップ 16g の曲の YouTube がポストされるんですよ。
うんうん、
でも、いや、ここだけちょっとなんか、あやちゃんってシロップ聞く子かなっていうのが正直あって。
ああ。
か。
聞くんじゃない？
ちょっとなんかシロップって2000年前後ぐらいの、なんだろう。まあちょっと何精神病んでる系の子とかに人気があるバンド。まあ、その曲自体も割とそういうなんか死にたいとかそういう、自傷行為とかを歌ってるのが、いや、あんま詳しくないんであれなんですけど。
割となんか。
ちょっとだから、ちょっと時代外れてんじゃねえかなっていうのは正直あるんですけどね。
まあね、俺もちょっとうっすら感じて、バンプの、初期のバンプぐらいの時に、同じ感じで名前挙げられてたバンドのうちの一つみたいな感じだったんですよね、割と。
そう、だから2000年前後。
そうね、2002年、3年、4年ぐらい。
うん。
4年までいかないかもね。
なんか、僕の知り合いの、同世代ぐらいの女の子が、まあ、だから1989年90年生まれぐらいの人が、
うん、
中学生の頃にガチでやみながらシロップめっちゃ聴いてたって言ってたんで、
でも
まあ、だから2000
年ぐらい、そんな感じっすよね。まあ確かにそこは
シロップ全盛期の頃って多分あやちゃんってまだ8歳とか
6
歳、ね、多分94年生まれで2012年の時18歳とか19歳とかでしょ。
そうだね。
微妙になんかその外れてる感はある気がもうしないでもないんだよね。
まあ別にそのね、ちょっと古いバンド好きぐらいだったらまあ仲なさそうだけどっていう、う
ん、まあ、そういうね、バックグラウンドきっとお兄ちゃんがシロップ直撃世代でずっと聞いてたから、
うん、
そういう感じもあるんだぜっていうのかもしれないけどね、
うん、そうね。
でも、はい、
基本的にそれ以降、
うん、
そのあんまりコメントが来なくなったりとかっていう、はい。
っていうので、2人へっていう記事が投稿されるんですけど、
うん、
ブロトモかもしくはパスワードを知ってる方のみ閲覧できますっていう記事、4月25日の17時54分にポストされてるんですけど、
そうね、
だからこれで実際にこのブログって存在するんですけど、
うん、
ネットに。このパスワードが何なのかっていうのが、の記録ドキュメント X ファンの中ですごい調査されてるらしくて。
そうね。
もうだから、この記録ドキュメント X って、もはやレディープレイヤー1みたいな状態にな
って
るんですよ。アスミシーというハリデーから残された、まあその中の一番の謎であるアヤノートのパスワードさえ解ければ、そのコメントが読めたり、この二人へっていう記事の内容が読めて、アヤノート、では、今までのね、三つ子菩薩とか、その他3編の謎も解けるのではないかっていう、
確かに。
イースターエッグって言わないか。
うん、
真実が隠されてるんじゃないかっていうね。まことしやかに。
まあ、なかなかわかんないだろうとはもちろん思うけど。
っていう。こんだけ突っ込まれてるってなると、やっぱ知りたいっすよね。
真実。そうね。多分さ、普通に書いてそうだもんね。万が一解除された時に読まれても大丈夫な文章書いてそうな気もする。
なんかそういうパスワードブレイクハッカーみたいな人いないのかね。
いや、できる人も世の中にはいそうだけどね。あれだよね。でもそれでさ、解除してさ、頑張ってパスワード解除した人がさ、うん、中入ってみたいなさ、なんかこんな本にマジになっちゃってどうするのみたいなさ、
やったら逆にありがとう。中に入った人が発狂して帰ってきたらもう熱いけど
ね。まあね、
あれは絶対に見るなみたいな。
どうなんだろうね。なんだっけ、死刑だだっけ、
わかんない。
なんかネット上に暗号を投稿して、それが世界中に、のあらゆる場所に紙かなんかで貼られてて、
は
い、それを解読した人だけが入れるサイトみたいなのがあって、 で、そこのサイトに行くとさらに暗号があって、さらにその暗号を解くとその先に進めてみたいな、超複雑な暗号を何個も出してきて、
リアルとネットが融合した宝探しゲームみたいな。
てか宝探しってかもう結構なんか CIA のリクルートとかなんじゃないかみたいな説とかあるぐらい、そう結構なんか異常な作り込みの暗号で、かまずそもそも世界中に暗号文を実際に貼るってさ、一般人できるわけないじゃない。
そうだよね。それこそバンクシーとかがなんか。
そうそうそう。
ね、
っていうので、なんか結構。
ダメだ。
まあちょっと調べたら多分出てくると思うんですけど、シケイダーだったかな、セミ。
あ、シケイダーってそっちか。
うん。
うん。
っていうので多分出てくると思うんですけど、ちょっとまあ、これがあったら調べてみます。
でもちょっとさ、話取れるけどさ、うん、2ちゃんでもさ、そういうのあんじゃん。今なんか、100万円を東京のどっかに隠したみたいなんでさ。
ありましたね、
やると一番最後に、お前見つけなくてよかったな、はうひゃひゃひゃひゃみたいなのがあるっていう。
あれですね、なんか塩が持ってあってどうこうみたいなやつとか。
ん？塩？
あ、それは違うか。また違う。
それは違う。これ鬼門を開ける方法で。鬼
門を開ける方法ね。あれだ、100万円落として秋葉原かどっかに行くことになってて。
あ、お茶の水から今向かってるみたいにやったら、うん、もうたどり着いたんだけど、なんか、なかったよってなったら、その、すれ主から、お前見つけなくてよかったなみたいなので言葉を残して消えられるっていうです、ね、
あれまあその後にその実際にその殺人事件が起こっててみたいなさ記事となんか紐づいて怖がられてるんだけどさ、
うん、俺そうなの？
そうそうそう、あるんですよ。なんかホームレス殺人みたいななんか確かなんかそんなんがあって。
そうなんだ。
そうそうそう、だから秋葉原で実際に殺人事件はあるからこれって結構ガチなんじゃねって言われてるんだけど、ただそのやっぱ俺多分同じようなこと思う人結構多いと思うんだけど、うん、マジで狂ってる人ってわざわざうひゃひゃって打つのっていう、
いや逆の逆に
いや、
うん、やっぱネット発祥だとやっぱそこでうひゃひゃってやることこそが逆に狂気みたいな、
まあ、分かんない、まあ、
分からせてますっていうのをやりたいんだよねっていう狂気、
狂気、まあ分かんないけど、まあちょっとそこはね、俺はあんまり、あの全体のエピソード自体は好きだけど、その最後の落とし方のそのうひゃひゃっていうのはなんかもうちょっと違う文章の方が良かったなっていう。
あ
まあ、そのどうでもいいんですけど。
はい。
はい、で、アヤノートね。
アヤノートですよ。で、まあ、その後、まあ、すごい、抗精神薬を大量に処方して、
うん、
まあ、抗精神、大量じゃないか、3種類の薬飲んで回すみたいな記事があって、
うん、
で、その後、お兄ちゃんの家に避難してんだね。
うん、
で、まあ、相変わらず本も読んでると。で、太宰治も読んでると。
太宰ね。
で、そしたら、ちょうどここで久しぶりに、5月4日、
うん、
ともちゃん、と、
う、
も、
ん、
ちから、米が入ります。
うん、
わあ、太宰。人間失格だけ読んだことある。かっこ笑。じゃあ、明日、サティに映画見に行かない？日曜日雨みたいだし、昼前にメールするね。太宰は昭和46年発行って書いてあった。W。このサティに映画見に行かないっていうのは、やっぱね、中央林間とかね、我々小田急ユーザーからするとすげえね、あるあるなんですよ。
ああそう
です、まあ、僕で言ったら、あそこですね、新百合ヶ丘の旧ワーナー前から知ってます。現4ってこう言ってたんで、
はいはい、
なんか熱いっすね。
そうなんだ。まあ、なんか。
これ、ともちゃんやっぱ女なんじゃないか。どうなんだろうな。このさ、この絵文字あんじゃん。言える。このっていうか、二人にしか見えない。この絵文字って男で使うかな。なんか、文章が女っぽい気がするんだよね。マジわかんない。
ともちゃんまこちゃんつってるからそうかもね。
うん、で今日はともちゃんと映画を見てきました。なんかさ男と映画見に行ったのはさこういうブログでなんかともちゃんと映画を見に行きましたって書き方するかなってちょっと思うんだよね。
確かに女の子だね多分ね。
うん。
はい、で
これどこだろう？シネマの画像が。
うん、ああそうね。でまあなんかウェブカメラをなんか仕掛けてどうこうみたいな下りがここから入って、まあいよいよそのリアルゴーストビデオの下りに入っていく
ことになるんですね。そうですね。なんだなんだ。どこだ？
ん？
どうか。あ、そうですね。
なんかその不動産屋さんとね交渉して、
うん。
でもうまくいかなかったんで、もうだったらその証拠をなんかこう動画で残せばいいんだと言い始めて、うん、で。あのウェブカメラを、
まあ、幽霊を捉えろと
捉えるっていう、
そうですね、もうやっと俺らのフィールドに来たなあやちゃんっていう
なんですよ。でまあね、あのお塩とお酒を置いといてたらなんか減ってたりとかするとか、うん、あとなんか明らかに人間の歯とおぼしきものを踏んづけて血が出ちゃいましたみたいな話とか、
あ
で、あと、この後ね、
結構。あ、落ちてるのってやっぱ、ありがちだけどいいっすよね。
そうね。
悪魔的なものとして。
まあ気持ち悪いんでね、歯のかけらみたいなね、本物のか、なんていうの、歯そのものが落ちてるんじゃなくて、なんか歯のかけらみたいなやつなんだよね。
うん。
これがなんかよく
わかんない。なんか、歯っぽい素材でできた、なんか骨にも見えるし、歯みたいな、なんか、嫌な感じ。僕ちなみに、この間、うちで魔女についての演劇やって、そこでなんか、お金の中から骨が出てくるっていうやつがあったんですけど、
はいはい、
確かこっから、これから着想しました、
ね。あ、そうなんだ。まあまあ、わかります
。定番だけど、
嫌ですよね。
うん。
はい。で、まあ、この後、映像を撮って、その映像をやるんだけど、これ、この作品の中のそのリアリティのうちのさらにこう、秀逸な部分の一つなんですけど、AVI コーデックで撮っちゃってる動画を、どのように処理したらいいかわかんないっていう。い
や、これはね、自主ビデオ野郎あるあるなんですよ。
うん。
映画撮るときに何が、映画とか動画撮るときに一番何が大変かって、アップロードするときのファイルの扱いなんですよ。
そうね。
もうあれによってどんだけ苦しいんだか。まあ、あと画面サイズ、ね、DVD に置くときに。
だからなんか2012年だからもうとっくに HD サイズの動画撮れるし、はい、なんなら iPhone とかもう出てる時代なんで iPhone の動画でもそれなりに綺麗な動画撮れる時代なんですよ。なんだけど、うん、その一般の人がしかも金かけずに、当時ってまだプレミアの、あ、プレミアじゃないごめん、アドビのさ、クリエイティブクラウドとかももちろんないし、だからそのクソ高い編集ソフト買うぐらいしか方法がなかった時代なんですよ、
うん、
2012年
に。めっちゃフリーソフトで調べたりするんですよね。
そうそうそう。でもフリーソフト、ソフト大した、ね、できるもんじゃないし、
下になんか真ん中にさ、なんかこう文字が焼き印されちゃったりとかね。
そうそうそう、
懐かしい。
で、まあ、その数時間あるビデオを書き出してみたいな、もちろんその無料ソフトだとかなり難しくて、でかつコーデックとかなんかなんとかっていうんで、あと拡張、動画のファイル形式がなんか、AVI 形式ってね。
うん。AVI って重いんだっけ？
重い。綺麗だけど重い。だから多分画質いいみたいなやつで撮ったんだと思うんだけど。
初期設定でね。
そう、ただ、AVI 形式は基本的に編集に鬼ほど向かないので、
MOV とか？
MOV とかでやっぱ撮った方がいいはず。
さすが映像屋だっただけはことあるな。
はい、ただ AVI で撮られるやつって結構多かったんで、Mac だと
AVI、 カメラによってさ、なんかもうこの機種はこの形式でしかファイルできませんみたいな決まっちゃってたりするよね。
あるね、うん、だから
俺の使ってるカメラもなんかそのキャノンのやつもなんかそんな感じだったと思う。
そうそうそう、なんかね、そうキャノンだったらこの形式とかなんかちょっとあったりとかもするし、うん、あと
最近割とだからその何すぐ編集ソフトに取り込めるようになったりすると思うけど、
うん、
一昔なんかちょっと変換が必要だったりで、
そうそうそうそう。
でもさ、ここら辺のさ動画アップについてのさコメントだとさ、ちょっとともちゃん、ともちがさ、ちょっと頼れる男感みたいなの出してる感じ、すげえ男性っぽく見える
んだよね。そうなんだよね。なんかこう
15分経つし4つ目にウップして一緒に見ようとか、その後満を持してすごい、めっちゃ分割された動画が YouTube に実際に上げられてるんですけど。
だって元の動画ファイル今度ちょうだいとかって言ってさ、要するに元の動画ファイルっていう概念がちゃんとあるわけじゃない？
うん。いや、だから、ミステリーとかにおいて、印象だけで性別とか年齢を断定するのは探偵失格でありますって、それでも街は回ってるの、静香姉ちゃんも言ってたけど、
うん、
でもなんか、途中からやっぱ、友知が男なんじゃないかって結構思ってくるんだよね。
そう。
このなんか、動画とかなんかすげえ詳しい感じ？
うん。
やっぱ暗すぎてよく見えないね。元の動画ファイル今度ちょうだい。そっちで見るよ。音のことはよくわからないな。ごめんって。なんかね、書きそうだもん、俺。
うん、
僕、映画研究会にいて、
うん、
まあ、比較的、なんかその、ろくにやってる奴らがいなかったから、比較的なんかその、季節物のなんかこう、お祝い映像とかの時だけ、なんか後輩の女の子に、たけしさんやり方教えて、みたいになんか言われることたまにあったんですよ。
うん、
その時のなんかさ、ああ、音は俺ちょっとわかんないけど、ファイル今度くれるわ、寄っとくよ、みたいな、なんかこう、頼れる俺アピールみたいなのを知っちゃってたんですけど、
うん、
この感じが、この5月28日の友知のコメントから、めちゃくちゃ読んで取れるんですよね。
そうね。なんか、まあでも、ここの日本の YouTube アップしてるくだりとか、
うん。
あ、まあ、でも確かに昔の YouTube で15分ごとしかアップできなかったかとか。
あ、そうなんだ。
なんかあったかも、そういうの。
プレミアムじゃないととか、そういう感じ？
うん、多分。あと、うん、AVI そうね。だから MA 形式って多分変換しないと編集ソフト取り込めないんじゃないかとかね。やっぱそういうのやっぱある。だからその。
あ、今はね、比較的、まあ昔に比べれば簡単になりましたけど、10年近く前は結構ところ
が大変だった。うん。し、書き出しももちろん大変だっただろうし。
うん。
っていう中で、でもまあ撮った数1時間近い。1時間どころじゃないのか。はい、8時間ぐらいあるのか、これ。
うん。回しっぱなしだった。いや、撮るのは簡単なんだよ。8時間だろうが何時間だろうが。
8時間確認するのはね。
問題はそっからなんだよね。
だからそのあれだよね、パラノーマルアクティビティをさ、見た時のその最大の問題点がさ、こいつらその一日中映像を回し続けて、その映像をいつチェックしてるのかっていう。なんかあの、
ヤオクとか。
なんか
ね、あれでもさ、なんか、布団が浮いたりとかさ、なんか、足が引っ張られたりとかさ、見てわかるじゃん、早送り。
いや、でもなんかね、途中で明らかにね、だから一番最初の回を確か見つけるときが、え、お前、このビデオ翌日に自分で見返してなんでこれ見つけれたのみたいなやつとかなんですよ、結構。
ああ。
だから、なんか、そこの問題点は結構常にあるとは思うんだけど、まあまあまあ、それはいいや。
なるほど。
で、まあ、YouTube に実際に動画がアップされて、これ YouTube に実際にリンクがあるんだよね。
はい。まあ、さすがに、全部見る気にはなかったね。チラッとしか見てないですけどね、僕。
まあ、一応そのタイムコードでここら辺に映ってますっていうのは、その後の、解説で書いてあって、なので、うん、まあ、一応見れるようになってるんですけど、見ました？これ動画。
なんかそこの部分だけ見た気がする。
顔が映ってるやつね。
5分57秒過ぎに白い影がゆっくり現れて通り過ぎていきます。ちょっと今見てみるも、
うん。
まあ、52、53、54、10の動画にあるんだね。ああ。ほんとだ。人の顔が今、
すんげえゆっくりと動く、
うん。
で、まあ、元の映像がやっぱ暗い部屋の中の映像だっていうのもあって、まあ、ちょっとよくわかんないディティールであるし。
うん。ああ、消えちゃった。下の方にフェードアウトしていくんだね、顔が。
そうそう。で、暗い。
だからまあ。うん。
暗い上に劣化しすぎてるんですよ、これ。いろんな多分変換し、かませまくってるからなのかもしれないけど、なんか、よくわかんないんだけど。
うん。まあ、確かに何かが動いている、光が動いているんであろうけど、なんか、シミラクラ現象、シミクラ現象だっけ、うん、なんか、に思えなくもないみたいな。
そうなんですよ。だからまあ、本物の幽霊が映ったとまではちょっと断言しきれないけど、本物の幽霊が映ったビデオってこのぐらいの質感かもって思わされるリアリティライン。
うん。
では。
で、アヤノートは、一番最後の記事、本当に、句読点丸ですね。句読点じゃねえかな、なんだっけこれ。句読点が。今日母に全部言いました。勝手に大学を辞めたことや、心療内科に通っていること、幽霊のことは言っても信じもらえそうになかったんで言われなかったけど、まあいろいろあって、まあマンションを解約しますと。で、明日一つやり残したことがあるので、それを片付けて聞きます。という記事を5月29日の夜に書いて、それっきり、このブログは更新がされてないと。
そうなんですよ。ただその後にコメントが14件っていう。
はい。はい、
なんか。
ねえ。これだから、その、まあ、管理人である、あやちゃんのね、が、もう、更新できる状態にないから、もう、承認できない、で、だろうけど。
うん。
でも、このね、コメントも、5月29日、5月30日、6月6日、6月27日、7月2日、7月20日、7月26日、8月15日、8月27日、9月12日、9月21日、10月9日、11月23日。で、一番最後のコメントが2013年2月11日って、うん、ほぼ半年ぐらい経って書かれて、まあ、このアヤノートの話は終わってるわけなんですけど。
まあ、それ以降は更新一切なく。
はい。
ただまあ、だからその、いや、まずその、作り物だとしたときに、その、うん、この人半年かけてコメントを定期的に投稿し続けたんだって話でもある。
いやね。
どこやった
すごいよね。ここまでさ、やるのって何？密室殺人ゲーム大手飛車取りのあいつらぐらいの周到さだよね。
そうね。
お前、そのゲームやるためにわざわざ人を殺しに行って、そんなめんどくせえトリックまで仕込んで、うん、屋根裏に1ヶ月間住んだのみたいな、そういうぐらい、まあ、と言っても過言ではないぐらいの執念でね。
すごい、まあ、っていうのもあるし、
うん、
まあ、この嫌さ加減っていうのは、その一つにやり残したことがあるので、それを片付けてきますが、何のことなのかよくわかんないっていうのもあるんですけど。
だからそれも全部ね、だからその、この、 コメント欄とか、このアヤノートの、その、何、主としてアクセス、俺らがアクセスできればその謎は解けるんじゃないかっていう。
そうね、可能性はある。で、まあ、で、この作品の中で、まあ、多分、その、ジャパニーズリアルゴーストビデオっていう副題をわざわざつけていて、ド直球な、その、心霊ビデオが最後にこう掲載されてっていうことではもちろんあるし、確かにその映像自体も、うわ、確かにこの8時間もある映像を実際に本当に撮って、
うん、
で、しかもそれの中に幽霊がちょっとだけ映ってるっていう手間のかかり方に、その、もう、もはや嘘であったとしても、怖いのは怖いっていう領域に達している。ことではあるんですよ、
うん、
ただ結構これ裏側読みこ、うん、取ろうとした時に、
うん、
なんかいろいろ気になるところやっぱあって、
うん、
例えばその日本酒を置いてましたって言った時に、
はい、
日本酒は減ってたけど塩は変化がなかったんですよ、
うん、
で幽霊が確かにいたとした時に、まあ、日本酒が入ってたのが腐ってたとか、
うん、
日本酒が倒れてたとか、あと塩が散ってたとかはわかるんですよ、
うんうん、
日本酒が減ってたってね、僕幽霊がやることじゃないと思うんですよ。やっぱり
えそうかな、なんかで見たことある気するけどな、お供え物がなんかお酒が減ってるとか。
本当俺なんかそこを思って、なんかその普通に生きてる人間がやったんじゃないのこれって思って。
ああ、そっちパターンか。
そうそうそうそう。
部屋の中にそれこそ誰かもう一人
いる。
住んで、
うん。だからその、要するにコメントをずっとし続けてるやつっていうのはいるじゃない？
ああ。
だから、その、いわゆる、で、コメントがつき始める時期っていうのが、ちょっと後半からなんだけど、その前までが、うん、なんか絶妙にこう、なんつうんだろうね。なんかこう、個人情報を乗っけちゃってるわけですよ。どの辺の駅に住んでるかとかも乗っけちゃってて、それすごい不用意にね、
はいはいはい、あ
その後に個人特定されてるんですよ多分この人。
うん、で本確かにからこの辺りにいるなっていうの。
そうそうそうそう。でその後家まで特定されていっちゃってっていうくだりがなんかやっぱあるっぽいぞっていう感じがして、
うん、なるほどなるほど。あ確かにそうよな、全然考えなかったそんなこと。
そうだからずっとその部屋にいるんじゃないにしても侵入されたりとかしてるのかとか、あと隣の部屋空き部屋だって言ってるけど本当に空き部屋だったのかっていう、その人は住んでないけど誰かはいるんじゃねえかっていう、ちょっと一瞬ごめんね。
はい。え怖、何どうしたの。ということはさ、
うん、
俺らもさこの何アヤノートのさ最初の方の写真から特定は可能ってことなのかな。
いやーでも家まではたどり着けないと思うんだけどね、その、
うん、多分実際僕なんかエロアカウントの女の子の表アカウントを特定したりするのがすごい好きで、
うん、
あんまそんな特定できたことないんですけど、うん、そのそうやってアカウント複数持ちだからなんかそのなんだろう、行ったイベントについて両方で書いてたとかでできたりするけど、
うん、
家特定って結構あでもドアノブ映しちゃってるからな。
そうなんだよ、うん、ドアノブの同じ色で、
うん、
で、かつ家賃がいくらとか書いてあるし、
はいはいはいはいはい。
そう、なんかこう、いくつかの情報がもう あるから、
カレーパンあって、ミストが近くにあって、
そうそうそうそう、なんか結構特定が比較的しやすい可能性があるっていうのと、
うん、
あと、もしかしたら、これはね、俺その説取るとちょっと怖くなくなっちゃうんだけど、管理人さんいるじゃないですか。
あ
管理人さんに相談しに行ってからコメントついてるのかな、多分ちょっと時系列もちょっとちゃんと確認しないといけないと思うんだけど、
うん、
だとすると管理人さんなんかやってない説っていうのもちょっとある。
今見た感じだと、3月29日の困ったっていうところからコメントついてるのかな、
うん、
あの誰のか分かんない。あ、違うわ。その前だ。ありがとうございますって、あやちゃんがコメント開始してるのが、3月26日の眠れない。隣がなんかずっと喋っててうるさくて眠れない。っていうとこかな？が最初なの。
じゃあさすがにちょっとまだ早いか。
うん。
でも管理人さんでも住んでるの知ってるからね。
うん。あともしくは、その、眠れないっていう、その最初に謎のコメント、うん、あの、誰かわかんない人からコメントがついた。とされる日記の一個前で、 あの、インスタグラムというアプリを見つけた、結構面白いっつって、インスタで撮ったであろう写真を3枚載せてんすよ。これ僕も特定中として結構やることで、
うん、
インスタで、その、例えばツイッターに書いてる、ツイッターで書かれてる、なんかその、まあ、行った場所とかの写真を、
うん、
インスタのなんかその、時期検索とか、その、ちょうどその時期で、例えばこの場所に行ってたとかだったら、そこのハッシュタグとかで検索すると、似たような写真とか似たような服装の人の自撮りとかが出てきて、あ、この人こんな顔してんな、みたいので、特定するなんか、すみません、犯罪者が分かるのも、あれで、申し訳ないですけど、あの、特定で結構たまにできたりするんですよ。
あの、いいですね、なんかあの、はい、元ピッキング犯が教えてくれる防犯テクニックみたいな。
あの、僕、あの、昔、あの、Tinder っていう出会い系アプリがあって、
うん、
まあ、今も人気だと思うんですけど、あれで、なんか、唯一、なんかその、何会話がずっと続いた趣味の合う女の子がいて、
はい、
その、アカウントの、が、なんかその、消えちゃって、向こうのが、
うん、
向こうのアカウントが突然消えちゃって、いや、今話盛り上がったらここで消えるわけがないっつって、3時間でその子のツイッター特定したことがあって、君の名みたいだったんですけど。
いや、違うと思いますけどね。
頑張ればね、見つけられるんですよ。
うん、あ、そうですか。怖いですよね、なんか。
最近さ、なんか画像検索ってできたりするじゃない、たまに。
あ、そうね。うんうんうん。
だその、この載ってるなんかそのインスタグラムってアプリ見つけたんだ、結構面白いっていう、その上がってるこう、電柱とか、なんか焼きおにぎり、焼きおにぎりかな、これ。なんか、なんかパンとかの画像を、
うん、
あの、Google の検索窓に入れると見つか、まあ見つかんねえか、さすがに個人のツイートとか
も。厳しそうだけど、まあでもなんか特定しよう、本気でしようと思ってるやつだったら、まあできなくもないかもしれない。微妙なライン、まあ、もしくはもともとあやちゃんのこと微妙に知ってて、
あ
とか、まあ、見かけてとかね、
あ、
まあ、何かしら情報がもう一つ二つあるとできるのかもしれないけど、
どうなんだろうね。でも
ちょっと分かんない、
なんだろう、あの文面でさ検索はできないじゃん、絶妙に。そのなんだろう、駅の写真は上がってるけど、
まあ、ここ住んでますみたいなことは書いてないからね。
何町がとかあんま書いてないし。
そうね。
もしくは、最初にさ、あの、借りた本がいっぱい上がってるじゃないですか。
うん、
だから、あれだよ、あの、耳を澄ませばパターンで、物販にいるやつが怪しいっていうね。
うん。まあ、なんか、
これがあるんじゃない？
うん。どっかしらかわかんないけどね、その、そういうところから。
どっか、図書館にいつもいる水島誠司が、あいつ山崎直子ら2冊借りてったぞ。それをこう、なんか、めっちゃ検索したら、うん、こいつだっつってわかるっていう。
なんかね、そういう感じの、だからそのストーカー説っていうのは結構あるんじゃねえかなと思ってて、
うん、
まあ、歯の件がねちょっとよく分かんなくなるんだけど、
ああ、まあまあまあ、まあ、確かに、
うん、でもなんかそういう感じの、その要するにこう生きてる人間が実際には何かをやっているのを心霊現象としていて、っていうことはあそこに何か映ってる影っていうのはあれって、うん、だからその幽霊が映ってるにしてはなんかすんごい変な映り方してるんだけど、
うん、
ではない、
うん、
普通の人間がなんかこう動いているっていうことの映像なのではとも思えなくもない、まあ、画質の悪さのゆえにね。
だってさすがに人間が這いつくばってあの感じになるとは思えないけどな。
わかんないけどね。
顔だけが浮き上がってるちょっと感じに少なくとも見えるわけじゃないですか。
うん、
まあ、てかあれか、普通に写真いっぱい上げてるもんね。あ、でも違うわ、それ嫌なことが起きたとか。
うん、で、あの、そうで、だとするとジャパニーズリアルゴーストビデオっていうタイトルは聞いてくると思うんですよね。
ああ、何聞いてる、
聞いてくると思うんですよ、
情報。あ、本当の幽霊とはっていう意味で、
っていうか、まあ、そのリアルゴーストビデオっていうタイトルでリアルゴーストビデオが載ってくるから、表向き上はそういうエピソードなんだけど、基本的にその裏側に何か別の仕掛け化されてる話だとすると、そのタイトル自体がある種のミスリードになってるっていうことにはなるかなっていう。
ああ、なるほどね。まあ、あとインターホンの、だからもうこれはだからね、俺らで中央林間付近にこのマンションを特定するしかないよ、ね、出かけて
特定中、
うん、特定中だって結構さ、あの、いや、わかんないよ、仮にその何狂ったストーカーが、あの、最初のこう何いくつかの投稿で特定できてたってことは、それ以上にそのヒントのあるさ、その後の投稿の画像とかからでもさ、俺らはヒントがたくさん多いわけじゃん。
まあね、
できなくもない気もするんだけどな。
うん、まあその実際
は割とまあ、
うん、でも部屋番号まで分かんないから、そのあ、多分あやちゃんのことをかすめて顔だけでも知っていて、で、はい、大体この辺に住んでるのねっていうことが分かって、うん、そっから、その近辺張り込んで見つけてみたいなプロセスはなんか多少必要なのかもしれない、
うんうん、だって街並みの画像とかさ、まんまこう上がってるわけじゃん。これとかもさ、 めんどくさいだろうけどさ、めっちゃ調べればさ、ストリートビューとかつぶさにやれば、
そうね、
この場所。てかもう見つけてんのかな、さすがに。記録ドキュメント X ファンは。
わかんない。でもさすがにね、多分、そもそも読んでる人がめちゃくちゃ多い本ではないから、
うん、
まだいないと思うけど。
わかんない。100万円隠されてんのかもよ、その部屋に。
もう誰か住んでんだろ。そう。まあ、ちなみになんか、あの、考察の人がなんか書いてたけど、はい、中央林間の、あの、やつ載ってる割には、なんかね、別のとこの写真が、これ多分違うとこの写真だなっていうのがなんか
載って
ほしくて、だから微妙に場所ぼかしてる可能性はあるらしいんだけど。
うん、ああ。そこはリテラシーあるんだな。
わかんないけどね。
うん。
まあ、とかっていう、だからまあ、結構、あの、綾ノートが一番その、情報が、
うん、
なんていうかな、いい感じに、こう、考察の違いがある情報がいっぱいあるっていうか、あやちゃんがそもそもどういう状態なのかも、その、この子個人のこう語りのブログ以外ないから、
うん、
なんかこう、え、もしかしたらともちゃんっていうこの子が何かとか、考えようと思えばいくらでも考えられるし、
うん、
でも多分なんか、ここの情報こうだからこうじゃねえかなとか、いろいろ考えられるんで。
いろんな説が立てられまくるよね。
そう
なんですよ。登場人物が、あやちゃんと、お兄ちゃんと、
うん、
ともちゃんと、まこちゃんと、管理人と、まあ、謎の投稿者、
うん、
と、まあ、まあ、お母さんとかもおばあちゃんを省くとして、
うん、
まあ、延べ6人ぐらいで、そのうちの、うん、まあ、ミステリーとかだったらさ、そのうちの誰か同一人物だったとかさ、
そうそうそう。
あり得るわけじゃないですか。
うん、
まあ、あまりに身も蓋もなく、つまんねえ落ちたとすると、なんか、そのコメントしてたのは全部ともちゃんの、多重人格だったとかも、ともちゃんね、あやちゃんの多重人格だったとかもあり得るわけだし。
そう。てかまあその説も結構あるらしい。
ああ。
あの、あやちゃん多重人格説っていうのは結構あるらしいんだけど。でもね、それは、ね、
でもそれ、面白くないよね、
うん。そう。っていうか、なんだろう。多重人格者の、
うん。
ブログにしては、なんか、それってなんか放送禁止のリアリティだと思うんだよね。
うん。
なんていうかこう。放送禁止の、はい、仕掛けとして多重人格っていうのやってますはわかるんだけど、うん、ドキュメント X ってなんかそういうこう、仕掛けのための、こう、フィクションではよくある設定みたいなのってあんまないじゃないですか、逆に。
うん。
その、もしあるとしたら、その、オカルト的には、あ、こういうのよくあるよねってなるけど、そこって絶妙にこう、本当にはあったかわかんないみたいなリアリティでやってるから。
うん。
そうなんです。
あ、でもさ、これ、最後の方の記事でさ、うん、あの、ともちゃんがさ、大島テルのアドレス載せて、あやちゃんの家ここに載ってるって書いてるから。
あ、そうだ。
大島テルから逆算して、あるってことでしょ多分。
あ、そうだわ。
え？割と、あ、まあ、もう、
あれ？
多分そこはあの、綾野とディグラーからするともう 5年前に通った道なんだろうけどね。
あれでもさ、大島テル出たのってどのタイミング？
いや、大島テルって割と5年以上前からあって。
あ、じゃなくて、ごめん。あの、大島テルの話出てきたの、このブログ上だと、いつか。
5月9日。
あー、5月9日。
夢の話。だから、兄ちゃんの家に避難してる途中の。
あー、ここで話が出てきてか。
うん。
でもさ、その後にさ、ワンカップと、塩を置いてるじゃん。
はい。
だから、俺今は、それで言われると、それまでは完全特定までは行ってなくって、大島テルの話出てきたタイミングで調べたら、多分それが決め手になりうるよね。
ああ。
だって大体この辺だろって目星つけてて、炎マークついてるところってさ、
うん。
まあ、いろいろあるけど、家ってことだけで特定するんだったら結構借りられるじゃない？
あ、マンションで。で、そこをさ、だからホームズとかでさ、マンション名とかで検索して、
うん。
なんかその、何ドアノブの画像とか見りゃいいわけでしょ？
いいし、なんなら、大島出るところって、事故あったところの部屋番号まで書いてるときあるんですよ。
ああ。
何階とかまで書いてたりとかするとき
あるんです
よ。まあ、部屋番号まで書いてること少ないにしても、だからそこで、もうほぼほぼ家完全特定して、
うん、
あと多分家賃の相場が他と比べて安いところが、そのホームズとかの記事で出てくれば、完全特定できるんだ。
なるほどね。まあ、つってもこれも、ねえ、5年以上前の記事だから。
てか、少なくともホームズで実際に3万円には多分なってないはずだから、多分俺ら特定できないけど。
ああ。
でも。
でもさ、2012年かに、押し負けるって割と早くない？
いや、でもあったよ、全然。
あったんだ。
全然あった、全然あった。
本当に？
うん、
割とメジャーになったのってさ、2015年とかだよね。本当にメジャーになったのって。
ああ、なんかその本出したりなんなりっていうのはそうかもしれないけど、だって俺、多分、大学生の時とかに、
うん、
あの、自分の函館住んでたところの近くとか調べたりした記憶あるよ。
あ、そんな昔からあるんだ。
多分2010年ぐらいがあるんじゃないかな。
そう考えると割と、ともくんは、ともくんかともちゃんは、あの、ネットリテラシーっていうかなんか、ね、
高
い。
まあ、だって、わざわざだってさ、あんな、
うん、
何なんか、ビデオのコーデックがどうみたいな、なんかその元データちょうだいとかさ、うん、なんとかって言ってるじゃん。
はい。
だから、あの話できるってことはやっぱそれなりにこうあるんじゃないのなんか。
うん。
サイト、なんだっけあのサイトの名前。
え？綾ノートじゃなくて？
あ、ごめん、あの大島テルのサイトの名前。
大島テルのサイトの名前？大島テルじゃない？
大島テルのサイトの名前って大島テルなの？あ、本当だ。自己物件工事サイト、大島テルか。
なんだと思ってたの？あ、大島テルさんがやってる、なんかだと思ってた。
そうそうそう。あのサイトっていつからあるんだろうね。
やべえな、これ今回完全になんか、あの、通常放送とかもう、あの、石田、リアルタイムで俺らが考える回。
いやでもそれはそれで別にいいんじゃないですか考察会です。ああ
これ記録ドキュメント X 読んでないやつどう思うんだろうね。いやでもみんな300円なんでマジで読んだ方がいいよ。
そうね。途中でついていけねえなと思った人はぜひ読んで聞いてください。はい、てかでもそんなこと言ったらだってさ、あの、うん、見てねえ謎解きドラマのさ、謎解きを放送したりとかしてるからね。
ああ、あのね。あの問題解ですよ。
安楽椅子探偵会ね。
安楽椅子探偵会。
出てる奴らは超楽しいけど、聞いてる人何のことかさっぱりわかんないっていう。まあ、そうね。だから、うん、俺結構だから、その多分実際のマジストーカー説っていうの結構推してるんで。そう。
まあ、にしてはだからやっぱ歯とか、まあ、まあ、歯巻く、巻くか、自分を幽霊として演出してるとかそういうこと
なのか、まあ、完全にその幽霊がいる部屋として嫌がらせをしてるのか、なんかわかんない。ちょっとそのストーカーの実際のその目的のライところっていうのがさ。
まあ、確かに、あの、その、怖い話に出てくるストーカーのさ、目的ってなんか変だったりするんじゃん。
うん。
なんか、まあ、まあ、ストーカーってそもそもそういうビザールで、ワイヤーとのもんだっていうのはあるけど、うん、クリーピーか、クリーピーなもんであるっていうのは思うけど、なんか変だったりするんじゃん。なんか、血を飲ませたいとかさ、なんか、
うん、
こういうことかみたいなさ、なんか。
うん。なんか、いやもうそれこそなんかその幽霊物件としてのなんか、思い込ませみたいなことにしてんのか、うん、よりやませようとしてんのか、うん、なんか、うん、っていうのが。
うわ、うん。これ懐かしい。やっぱ、イオンシネマじゃなくて、ワーナーマイカルシネマの時だ。
ああ、そうね。そうやって書いてましたね。
うん。
だからまあ本当にちゃんとその時代の時に写真を撮りに行ってんだよね、わざわざ。
うんうん。じゃあこの手前側にいるのはさ、あの、あやちゃんじゃなくて、あすみしーがいるってことなの？
まあそうじゃない、多分。
なんだかな。あれだね、なんかの、ほら、あの、ブレードランナーに出てきたさ、写真撮ってるこっち側とかにもさ、あの、情報データが組み込まれて360度見れるみたいな時代になった。そういうがっかりっていっぱいあるんだろうね。なんちげえじゃん。
撮ってんのはおっさんだった。
でもこれわざわざだから精神薬とかも調達して撮ったってことでしょ、そしたら。
まあそうなんだろうね。まあそれか、まあ実際にその作著者の人がなんかこう、
ああ、
服用したりとかしてたとか、
うん。
いう可能性はなんかあるかもしれないけど。
なるほど。はい。こんな感じですか。
ですね。
いや、ちょっと綾ノートに関してね、いろいろとこう、考えるところがあるから。
そうね。だから本当なんかなんなら読んで、こうなんじゃねっていう説とかあったらもう教えてほしいぐらい。
そうね。てかそれはなんかもう、あの、いろんなネット上のそういう記録ドキュメント X 掲示板とかに書き込むべきだと思う。
まあね。だったらもうなんかこう、やりたい、独自にやりたいじゃないですか。
うん、
だからもうなんか本当あの、そういうので読み込んで、こうじゃねえかとか、うん、あの、まあさらっと読んだだけでもいいんだけど、まあとりあえずなんかこう、こう思ったとか、こうなんじゃないかとか説があったら、ちょっと送ってくれたら、ちょっとあの、後続で、あの、追って。
あ調査ファイル。新説が、新説提唱みたいな。
そう、
俺らにとってのあれですね、だから、なんだ、ルーム237とか。
みたいなやつ
とか。なんだ、あと、ま、考えすぎ案件としては、やっぱ、去年の、スリービルボード、所長犯人説みたいな、なんか、あんぐらいのとんでもまで行きたいですね。
そうね。なんか、わかった、もうね、言ってほしいよね、なんか、わかった、全部わかった、みたいな。もう全部繋がった、つって。これは、これ、あやちゃんっていうのが、この後の、この人のこれで、とか、もう全部言ってくる。この、あやちゃんのお母さんっていうのが、多分、ここのこのお母さんなんですよ、みたいな話とかも全部こう繋げて読んでくれたりとかね。もう、親切、季節、全部 OK。匿名リサーチ 2000X 公式で、真相が分かり次第報告しますっていう。
だから、俺たちがやっぱこの、ポスト、なんだ、こういうネットのおぞましいものの集大成芸術である、記録ドキュメント X に対する、こう、
うん、
なんだ、さらに、まあ、ポストって言わないか、なんか、論者になりたいですよね。
そうね。そうなんですよ。なんか、まあ、当初ね、これ撮り始める前に、ま、二人で、はい、いや、これでも、そんな、話すことねえかもなって言いながら、スタートして、もう早い3時間経とうとしてる。うん、
3時間なの
?3 時間近く経とうとしてるんで、もう間もなく
3時間
経ちますね、はい。
さっき1時間だと思ってた、ね。あ、聞くわ。
そうなんですよ。だから、考察し始めたりとかね、いろいろこう考え始めると結構あっという間にいろいろこう時間経つので、ね。
てか普通に今だから、この記録ドキュメント X2 的なものを欲してるもん、体が。
確かに。まあ、想像できないだろうけどね。だってこれだって6年以上多分かけて、仕込んでるんでしょう。
少しも作って。
ねえ。
うん。にしてはね、だって普通のなんか、まあ小説読むよりも短いぐらいの時間で全部読めちゃうし。
そうね。で、まあこんだけいろいろ考察もあって。
300円で。
そうですよ。
見た後にいろんな人と話せますよっていう意味で言えば、かなりの。
もう元取れるなんてもんじゃないですよ。ネクシスも500円取ってんですから。
ね、本当だよ。あ、500円だっけ ?300 円じゃなかった
?500 円。
あ、本か。
うん、ニキシズボン。
あ、本ね。うん。本当だよ。恥ずかしくなってくる。いや、でもさ、これはさ、あれじゃん。記録ドキュメント X は何この、たくさんの人に読んでもらえるっていうなんか。
白衣代わり的な。
300円じゃないですか。同人誌は高いんですよ。
あ、そうですね。ロットの関係でね。
そうそう、ロット問題。
まあ、そんなこと言ったら別に、うちらの、あれとか、あれね、ちなみに、
はい、
今でも時々多分読んでくれてる人とか買ってくれる人が一人か二人多分好きにいて、あれなんか僕今設定的にKindle 本の売り上げが一回僕のところに入ってきてるんですよ。僕の銀行口座に。だからなんか通帳を見ると、600円とかっていうのがなんか Amazon から振り込まれて、これ何の数字なんだろうなって最初思ってたんだけど、これ最近気づいたんだけど、Kindle の売り上げなんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、ちゃんとプールしておきますんで。
はい。というわけで、そんな感じ。さすがに3時間ぐらいでね。
そうですね。です。2014年の
記録
ドキュメント X。まあまあ、ちょっと、またなんかこうね、新発見とか、あとまあメール送ってくれる人とかもしいたら。
はい。今週の記録ドキュメント X コーナーができるぐらいにしたいです。
そうですね。全然なんか、いや、なんだろう、
今週の記録ドキュメント、記録ドキュメント X コーナー。
いや別に2人でやればいいんじゃない?それはそれで。追加ファイルとして。っていうのはちょっと、それはちょっとね、やれるんだったらぜひやってみたい。
いや、でもさ、だってさ、地球平面説だけでさ、めちゃくちゃ、何?エピソード数200とかのポッドキャスト番組とかさ、できるんだったらさ、
確かに
ね。記録ドキュメント X だけでもね、ポッドキャスト番組できてもいいんじゃないかと思いますよね。っていうのを、ビハインド・ザ・カーブっていうドキュメンタリー映画見て思ったんですけど。
なるほど。
じゃあなんかそんなことがあるか地球平面説って思うじゃないですか。
確かに。
でも、まあ、やっぱ論者とか出てくることによって、そこのなんかいざこざとかもなんかどんどん膨らんでいったり、フォーラムが行われたりとかして、ね、盛り上がっていくから。
反論する人がいるから成立するんでしょ、あれって。
まあまあまあ、あ、そうか。うん、
だから常にその正しいとする人が反論してくれるから、それに対する反論をし続ければいいから、ある意味永久期間なんでしょうけどね。
ああ。
そう。まあ、ちょっと、まあ、機会があったら、まあ、別に二人でまたやるでもいいけど、ちょっとね、追加でまた気づいたこととか、あと、俺今ね、結構ツゲッター
はい。ああ。
で、ツイッター上で、その考察をしている人たち の, ツイート、めちゃくちゃ超、長くまとめてあって、僕全然まだ読めてないんですけど、全部でね、55ページにわたって、
あ、
まとめてある。
だから僕らが一生懸命考えていった全部これもう5年前にトゥゲッターでも語られ尽くされてることである可能性もあるどころか、そっちの方が高いですからね、多分。
そっちの方が高いんだけど、ただ、なんだろう。あれなんですよ。結構ね、ロングスパンでちょこちょこ書いてあって、今5ページ目で2017年とかって言ってるから、なんていうの、その気づき始めて読み始めて、そこからこう、考察し始めてっていうのが、そんなにこう、一気にボンと出てきた、その発売当初に一気に話題になったとかじゃなくて。
あ、確かにそうだよね。バズりとしてはこう、じわじわ系っていうか。
そうそうそうそう。だって俺らだって存在知ったの去年か一昨年かって世界じゃないですか。
そうね。
まあ去年か。
うん。
ね、でなんか多分 どっかでこう定期的になんか話題になってはちょっとずつ広まっていってるんだと思うんで、うん、ここからまた新たにね聞いて、あとあれですよね、一応これさ、ドキュメント X 回ですって言ってボンと出すわけじゃないですか、はい、まあ、3時間も聞いた人いるか分かんないけど、聞いてくれる人いたら、はい、ね、そこからこう辿ってってさ、
うん、
またこう、こういう情報もありましたよとかって教えてくれたら、ま
あ、
ね、ありがたい。
そうですね、自己紹介しときますか一応。
あれしてなかった？
あ、してねえか。あ、した、じゃあ何このラジオが。
あ、このラジオね。
もしかしたらそういう何、オカルト読書好きの人が、間違ってこの回を聞いてるかもしれない。
あ、まあ、インコンで来てるかもしれないからね。このラジオは、普段から、まあ、映画とか漫画とかいろんな作品の、感想とかを、まあ、主に4人ぐらいのメンバーで喋ってるんですけど。
男4人で。
男4人
で。主要メンバーは僕らの2人も、2人他にいるんですけど。
そう。で、今回は一応2人で撮ってるんですけど、はい、はい、底辺文化系トークラジオ29歳までの実
っていう番組です。
は
い、
お便りの宛先は、はい、ちょっと言ってもらっていいですか。
はい、29.tiz@gmail.com。29は数字です。29.tiz@gmail.com。っていうところに、まあ、お便りを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか、29歳の地図で、まあ、検索すると、このラジオの公式ツイッターが出てきますので、そちらの DM とかから送っていただくとかでも大丈夫です。まあ、よろしかったら、フォローなどもお願いいたします。
そうですね。はい。DM の方
普段はでもやっぱ新作、今は最近新作映画見れなくなってますけど、
うん、
新作映画のレビューとか、評論とかの回が割と多めですかね。
そうですね。
カテゴリーも、映画テレビカテゴリーになってるんで。
そうですね。
でも、いろんなその小説とか漫画とか、まあなんだ、まあそういったものを幅広く取り扱うラジオになっておりますので。
そうですね。
よろしかったら過去の方の回も聞いてみてください。
はい。
はい、っていう感じで終わるの
最後の最後に番組紹介して終わるパターンっていう、
まあ、でもそうだよね、こういう変な回から新規リスナーの人が入ってきてくれるのもたりする場合もあるかもしれないですからね。
まあそうなってくれるとありがたいですけどね。
あ、
まあそういう感じ。
まあ普段聞いてくださってるリスナーもぜひね、300円で今ね本当にやることがなくて家にずっといて、なんだやることがないよっていう、やることがないって2回言っちゃって、今ちょっと三つ子菩薩みたいになっちゃったんですけど、っていう、あなたも、300円でこんだけのエンターテインメントが楽しめるっていう、し、嫌な気持ちになれるっていう、4回嫌な気持ちになれますですよね。
そうですね、4回泣けますじゃなくてね。
そう。
うん、
が記録ドキュメント X ですよ。
俺、今よくコーヒーが冷めないうちに拾えたなって思ったんだけど。
これはもう定番じゃないですか、映画好きとして、我々から。4回、嫌になります
、はい、っていう作品なのでね、ちょっとぜひ読んで感想とか、まあ普通の感想、はい、考察とかじゃなくて普通に感想とかでもいいんで、まあよかったら送ってもらえると
っていう、はい、送ってみてください
感じ。
これ、まあ、あとあれですね、冒頭の方でも言いましたけど、一作目の岬は確かね、タダで読めたはずなんで、
はいはい、そうですね、単品でも読めるんですよね、一本ずつね。
そうそうそう、まあまとめて買わなきゃ、まとめて買わないと、アヤノートは読めないんですけど、うん、そう、ミサキ・ザ・ミッシングは、Kindle、ごめん、100円かな、ごめん。ミサキ・ザ・ミッシング100円かな、
なんか1、
見放題でも読めるのかな。
Kindle Unlimited だと読めますね。
うん。
だから、Unlimited 会の人はタダで読めます。
まあ、サンプルで最初の方だけ読めるとかだった。
あ、もし
か
して
。ごめん、そうだ、ミサキの冒頭の方だけサンプルで読めると。
あ、じゃあ、まあ、ちょっと読んでみてね。なんか、肌に合いそうだったら。
いやでもね、三崎は正直、最後まで読んだ方が、なんかその、面白いと思う。途中のなんかサンプル版だけだと、こんなもんかって思っちゃう。
まあまあね。
あるから。サンプル版だけどね、多分冒頭の方のね、なんか、たまに出るなんかこう、怪談本ムックみたいな、
うん、
な感じねって。まあ怪談本ムックも面白いんだけど、うん、なんかその、一記事みたいな感じで終わっちゃうから、割とその、この、 一冊としてのグルーヴが凄まじい本なので、
確かに。
まあ、まとめて300円で読むか、まあ、もしくはアンリミテッド読むのがおすすめです。
そうですね。まあ、はい、あの、アフター・ザンエとの作品群のうちの一つとして、
ちょっと、
多分今後の怪談ってこういうものになっていくんだろうっていう、やっぱ気配
が、
まあ、まあ、といっても2014年の作品ですけど、
そうそうそう、うん、
ちょっとね、誰かが映画化する前に、ちょっと映画化したいんですよね。
ああ、記録。映画化。
記録
で。あやのととかどうやって映画化すんだよ。もう映画化不可能。ログだからなりてるっつってんだよっていう。
まあ、なんかしらね、いい手段を考えて。
いや、それは難しいだろ。それ多分、ハサミ音とかでより難しいと思うよ。
まあね。まあでもまあ、サーチができてんだったらいけんじゃないかっていう。
いや、アヤノートは無理だよ、絶対に。
まあ、アヤノート
だって、アヤちゃんの、あ、でもね、アヤちゃんの顔が見えないっていうのがさ、重要だし、あの、ブログ記事で出されたっていうことだけしか、ことのみに、ことこそに、やっぱ、バリューがあるわけじゃないですか。
まあね、その企画として、その、全部、その、ルポ形式だから成立してる話ではあるから、それをどうね、うん、ドラマに落とし込んでいくのか、相当むずいでしょうけど、
はい。
まあね、興味ありますっていう感じです。
はい。まあ、インターネットにある、有料だけど、まあ、とんでもない異物なので。
そうですね。
異なるものと書いて。
ちょっとぜひ、その手のやつが好きな人は、見てください。
はい。聞いてくださいと。聞いてください。待ってくださいと。はい。そんなわけで、終わり？
終わりましょうか。
今回お相手は私、金内武樹夏アニメーションと、
レイトでした。エンディングどうしますか？
エンディングちょっと、どうする？なしでいいか。
話にしますか。なんかマガマガしい音作ってくださいよ。なんか
いやなんか逆に記録の後にマガマガしい音流れても流行ってなし。なしで。
なしで。じゃあもうあえてなしで。
久しぶりにあえてなしで。
はい。
はい。じゃあまたさよなら。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。